はい、トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
タロケンです。
はい、ということで、今週もこの3人でお届けしますが、
はい、
はい、
先週お休みしてる間にですね、世の中オリンピックに入りまして、存分に楽しんで見ております。
そうか、
開会式とか見た？
1ミリも見てない。
見てないな。
なんか賛否両論いろいろあるんでしょ。
まあ天気、外でやってたのに雨だったとかいろいろあったんですね。うん、
でまあその川に船乗って、
うん、
選手が手振って、まあそれ見せられてもねって感はちょっとあるかな俺。もともと開会式否定派だから、
うん、
さっさと競技やってくれっていう方だから俺は。
そっか。
うん、あの、うん、なんかよくわかんない踊りとか見せられて、うん、もう俺には全然わかんないから、
うん、
あのさっさと競技やってくんねえかなって思う派だから、うん、まあより一層思うわねと思いながら、だからここあんまりなんか開会式の様子って今回見なかったなと思って。
うん、だから結局普段のそのね選手団が入ってくるようなああいうやつだと、その絵面的にやっぱりこう映像として使いやすい。
まあそうね、絵、うん、作りやすいわね、あっちの。
そう、あれあの感じ、まあ僕も写真とかで見ただけだけど、うん、あの感じだとその絵面的にテレビとしてあのもてはやされにくいというか使いにくいというか、うん、感じもあるから、より一層なんかあのネタとして取り上げにくいというか話題にしにくいですよね、テレビとしてね。だからもう本当にあのセーヌ川であのなんかあの船がこう夜にこう流れあのね流れてるっていうのと、うん、あとその中に選手たちがあのなんかのカッパを着てなんか乗ってるみたいな、
うんうんうんう
ん、そんなのしかこう見かけてないんですけど、うん、うん、
まあそうだね。
っていうことは結局雨降ったってことなの？
なんかカッパを着てるのはちょっと見たな。
うん、
着てましたね。うん、まあ、雨だったみたいな話聞きますけどね。
うん。
うん、
まあそれすら知らないんだけど。
まあね。
いや、
うん、
まあそんなね、セーヌ川って名前聞くだけで相対した川じゃないだろうからね、なんか。
いや。
なんかだから臭いんでしょ、生活排水、
うん、
全面的にあれに流すんでしょ。
まあなんだ、水が降るとなんか流れてくるみたいな構造になっちゃってるらしいんで、まあかなり汚くって、うん、まあなんだ、東京オリンピックの時にあのね、あの東京湾かどっかのあの水、
うん、
あの、競技と同じで水質問題を直前までやったり、うん、市長が泳いで大丈夫ですみたいなアピールしたりとか、いろいろやってました。
うんうん、
まあ同じ問題があったみたいですね、それはね。
だね。
うん。
だからまあ、もともとフランスの文化ってそういう文化だから。
まあ、あの、地下道に犬のうんこ落ちてるような街ですからね。
だから、あの、見た目をおしゃれ風にするっていうのが彼らの文化だから、その、
うんうん、
そういうことなんだよって思いながら。
もったいないよね。
だから、あれでしょ、あの、何、ベルサイユ宮殿もうんこまみれだったって言うよね。
ああ、昔の話。
そうそうそうそうそう。うん、でそういう文化、スタイルなんだろうよ。っていう気はします、なんか。
うん、まあ普通にセーヌ川で無理にやらず、普通にちゃんとの 体育館かなんか会場でやればよかった
ら、ね、きれいなところでやってやればいいのにって思うよね、トライアスロンにしてもなんか。
まあ競技もそうですけど、
ね、うん、
あのセーヌ川がさ、その、うん、パリの皆さんにとってね、大事な位置づけのものなんだろうなってのは分かるんだ
けど、そしたら生活排水垂れ流しなんかしないだろうよ。
知らねえよ。
大切って言うならしないだろう、普通は。
それは知らんけど、
うんうんうん、
で、そのキャッチーのさ、うんうん、やっぱり見てもらいたいものなんだろう。
まあね、まあ、ね。
っていうのはわかるんだけど、
うん
うん、
そこを船で流されてもさ、それも、うん、そういうことするっていうことはさ、うん、雨降ったらどうするのとか、
うん、
っていうことがまず最初に、あるわけじゃん。
まあね、まあね。
絶対あるよね、
うん、
何よりも先に。
まあね。
うん、
でそれより何よりセーヌ川流したかったんでしょ、
うん、うん。まあね。
でそれがなんかね、
うん、
いや、今からだって、体調、コンディション整えて、
うん、
で、やってやるぞっていうのに、
うん、
もし雨が降ったらカッパ着て どうぞってさ、どう、それどうなん、
そうだよね。で、俺が見てる限りは昼間っちゅうか、なんかそんな感じだったのよ。
うん。
うん。
あ、夜じゃないんだと思って。
ああ。
どうせやるんなら夜の方がよくねって思うんだけどね。演出のやりようがあんじゃん。照明当てたりとか。
まあそうですね。
うん、ごまかし聞くじゃん、なんか。
うん。
もう最悪綺麗な水のプロジェクションマッピングでもしとけば、そのあたかも綺麗な川ですよっていう体は保てるじゃん。
それ、水面にプロジェクトマッピング。
そうそうそう。まあそういう文化なんだから、あなたたちはっていう。綺麗な衣装の中では、うんこやってたっていう。ねえ、もうまさにっていう。そうすればいいのにってちょっと思ったんだけど、お昼なんだ。昼だから夜に間抜けに見えちゃうっていうか。
うん。
いや、コンセプトとしては絶対悪くないんだけど。
うん。
うん。
なんか、っていう感じがチラッとしたな。だからちょっとだけ、2分ぐらい見たけど。
あ、見たんだ。
まあ、まあ、やっぱ何がいい、いいんだろうね、と思いながら、もう OK にしたけどね、俺は。まあまあね、うん、まあそういうことで無事開けて、今ちょうど折り返し地点ぐらいなのか。
ですかね。
うん、かなりの競技いろいろやってまして、うん、ということで。
うん。
まあ別の番組でもやってるけど、
はい。
うん。
やっぱり、ラグビーセブンス一勝もできずに終わったね、やっぱ。ちょっとひどかったね。
大変そうだったね。う
ん、で、もったいないのがさ、今回 TVer でなんかいろいろ見れるってなったじゃん？
はいはい。
うん。
なんか、急遽言い出したよな、あれも。
いや、まあ。
突然、一週間前ぐらいからなんか突然出てきて、TVer でやんだと思ったんだよね。
いや、私はどこからも聞いてないけどね。
ほんと？なんか、テレビでも突然言い出した感じがある。
なんか、どっかのサイトに TVer で見れますよって書いてあった
あ本当
のを見て知ったっていう感じ。
そうか。
3日ぐらい前に。
うん。うん。どこ急に。で、さ、開会式の前にやってるから、
うん、
もうほぼほぼ TVer ラグビーのセブンスばっかなんだよ。
うんうんうん、
なのに、どれ見ても負けるわけ。その、ひどい内容で。その、これやっぱちゃんとやろうよって思っちゃったな。まあ難しいんだよね、本当に。
うん。
セブンズの大会って、まあなんて言いいかな。ワールドセブンズっていうシリーズしかないのよ。
うん。
だから、世界各国が2日間、だからまあ、セブンズのレギュレーションって2日間で大会が終わっちゃうわけ。
うん。
うん。
で、世界各国集めて、まあ、何戦かやってるのよ。それしかないのよ。
うん。
うん。
試合が。
うん。1年に？
そうだよ。
1回？
うん。いや、1回、まあ、3回か4回くらいじゃない？で、なおかつ国内でもやってもないし。
うん。
うん。
で、日本はどっちかというと、まあ、各国そうだけど、15人制がね、やっぱり、普通のラグビーがやっぱメインになってくんじゃん。
うんうんうん。
で、まあ、セブンスって似たり寄ったりだけど、まあ、やっぱよく見てると、競技の内容全然違うのよ、やっぱ。
いや、違うでしょ
う。うん。
うん。
そうなったら、それどうすんのっていう話になるから。
うん。
うん。
やっぱなんか日本の取り組みがすげえ微妙なんだよね。
うん、
うん。
力入れてないってこと？
なんかすげえ入れてるんだけど、
うん、
その15人制のスター選手で本当に才能のある人たちは、こういう言い方しちゃ失礼かもしんないけど、やっぱり15人制行くわけだ。
うんうん。
うん。
その中でセブンスって言っても、で、まあ、過去にはその15人制の中から有力な選手出してとかっていうこともあったみたいなんだけど、
うん、
だから、どこだっけ、ロンドン時かなんか4位だったんだよね、福岡県旗が出てて。とかってこともあんのよ。
うん。
でも近年そういうこともないから、うんうんって感じなんだよね。
うん、
で、フィジーとかがすげえ強いのよ。
へ
ー。で、フィジーは多分、もうちっちゃい頃からその辺ののっぱらでやってんのがセブンスじゃねえかって思うのよ。
うん。
その人数少なくて、
うん。
でも、うわってやってるっていう、まあセブンスっていう明確なルールじゃないにしろ、
う
ベースとして馴染みがあるんだと思うんだよね、見てると。
うん、
やっぱその辺のさ、すげえ出てんな。でも、セブンスって意外と各国もどう取り組んだらいいかって模索状態だから、
うん、
そういう意味では、なんかうまい、その、やり方すりゃ、もうちょいどうにかなんじゃないのっては思うんだけど、なんか、一勝もできてないからね。うん、あの、女子の方は、一勝かな、二勝かな、ぐらいはできてたので、
ほうほう、
まだ良かったんだけど、女子はさ、国内で、何、日本生命セブンスシリーズだっけ、
うん、
年に3回かな、
うん、
ぐらいはやってるから、
うん、
だから、もう男子はやめて、女子にお金使ってあげた方がいいんじゃないのか、とか、もうちょっと思ったりするんだよね。
うん、
だからまあそういう状態だったからね、もうほんとどれ見ても負けてんなと思いながら見てましたけど、
う
ん、
まあそうだよね。だって日本でさ、ちっちゃい子がその何遊びの中でスポーツを取り入れた感じって、
うんうんうん、
ちょっとキャッチボールやろうよとかさ、
まあサッカーやろうよとかね、
そういうのはあるけど、うん、ラグビーボール持って走ろうよみたいなのはあんまり見たことないもん
ね。ないし、だからもう、まあ前もこの番組でも喋ったよね。ラグビーボール買ったけど、
うん、
一人で遊べないんだよ、ラグビーは。
そうですね。
何度も言うけど。
うん、
そうですね、
うん。そうなんだよ。だからすげえ困ってんの。で、そういう競技なんだから、やっぱ難しいよね、と思って。
まあそもそもラグビーボール自体が自分で買わないと周りにないですからね。
そうそうそうそうそう。
それもあるしね。
そう。だから、あの、フィジーとか、ああいうアイランダーズさんたちのところは、まあ、ベースとしてはそういう遊びなんだと思うね。うん、見てると、ほんと草っぱらで、サッカーじゃなくてラグビーやってんだと思うね、子供たちが。
うん。
みたいな、まあ、文化の差もあるからね。まあ、日本ほんとに難しい。だから、まあ、もう男子は出なくていいんじゃないの、これだとっていう感じすらする。内容だったね、内容的に。
でもさ、各国が模索してるんだったらさ、うん、うまいことやりゃ、なんかスタートダッシュぐらい決めれそうじゃん。
いや、そうなんだよ。でもそこが、だから本当に才能のあるタレントが来づらいというか、そういう感じあるんじゃないかね。お金になんないもんね。うん、
そこだよね。
うん。
やっぱり、
まあね。うん。っていうところなんだと思う。だからすごい難しいんだと思うね。
部活じゃないからね。
うん、いや、だからそれだったら本当アマチュアでやらせるとか、大学生で編成してやらせるとか、もうそんな方がいいんじゃないの？全部負けるにしてもとか。
うん。
ちょっと思ったら、ね、だからこの辺はやっぱラグビー協会がどう考えるかみたいな話になってくるかなと思いながら。
うんうん。
見てたけどね。それと、あと、やっぱりこう前半の山場だったっていうか、まあずーっとやってんなっていう柔道ね。
うんうん。ようやく終わりましたけどね。
ようやく終わったけどね。
うん、
まあ大変だったね、柔道も。毎回大変だね。
毎回大変ですね。
うん。
うん、
で、いつまでこの、やれ、誤診だで、永遠やってるよね、なんか。
もう毎回ずっとあるよね。
うん、もうずっと言ってるよね、
うん。
オリンピック迎えるために俺は番組で。
うん。
永遠やってるよね、この人たち。まだやるんだ。
オリンピックに限らず、世界柔道だっけ？
うん。
あの辺でも、なんかそんな感じあると思う。
あるね。
あの、うん、ま、あの、一般の人たちが見る注目度が高いオリンピックだからよく言われるっていう感じだけど。
うん。
うん。
まあ、まだやるんだと思って。その、誤信だよ、やれ誤信だ、なんだって。もうずーっとやってんなーって思うよね。だから何度も指摘してるけど、
うん、
それは日本柔道界が、その国際柔道の中の政治で負けてくからこういうことになるんだよ。
うん、
もうずーっと言ってるけどね、うん、これ、
うん。
うん。だから審判の運用とかもちゃんと日本側がしっかりと政治で押し込んで、公平な審判を育成するっていう仕組みを作れないからこんなことになるんだよ。
まあまあ、それはあるかもしれないけど。
もう 100% それだと思うよ。
うん。
だからもう戦う前に負けてんのさ、日本柔道は。
そういう意味でね。
うん。
うん。だから今となっちゃさ、フランスの方が、その競技人口多いわけ
だよ。そうだよ、そうだよ。だからもうフランスに牛耳られてるわけよ。
だからもう、
国際柔道は。
もう取り返すのも難しいよね。
そうだよ。 俺20年前ぐらいから言ってると思うけどね、これ。
うん。
だからバカが現場ばっかり出てくんじゃん。いや、うん、もう山下とかさ。
うん。
だから本来はああいうやつが政治しないとダメなのよ。
まあね、国際なんとか、
う
ん、柔道連盟からかわかんないけど、会長なんとかね。
そうそうそうそう。
上層部に組み、
入っていかないとね。っていう。
うんうん。
それができない限り、ずっとこんな感じだよって思っちゃうよね、なんか。
うん。
まあ、その中で選手たちはよくやってると思うよ。
うんうんうん。
で、なんかほんと、なんだろうね。キングを取れなくてって、だからもうそんな期待してないって、まあ、国民は。日本の柔道とももう思ってないよ。うん、今どうなのかね、うん、高校の授業とかでやんのかな、まだ。
どうだろう、最近は。昔はやってたよね。
コロナたちやってた。
私は女子だからしないけど。
あ、女子はやんないのか。
うん、
高校、うん、共学じゃないから。俺は柔道やらされるんだけど。
まあ、僕もやりましたよ、授業で。
どうなんだろうね、今。
今はどうなんだろうな。
うん。まあ、そういうことも含めて、まあ、微妙感はあるんじゃないかなとは思うよね、なんか。
まあ、だから、まあ、その辺抑えられてるのは、まあね、やっぱ、体操がその、いまだに FIG の課長渡辺さんがやってるし、
うん、やってるしっていうね。
と、まあ、なんだ、ルールとか採点の決まる、あの辺のトップはまだ、ね、まあ、富田さんが続けてるか分かんないけど、まあ、あの辺のところにも入ってるし。
そうそうそうそうそうそうそう。
実は似てるようでやってること全然違うけど、なんとなく体操で一括りにして、学校の体育もあの中に入れてあるから、マット運動とか、あの辺が必ず学校で行われて、飛び箱もやるっていう、あの抑え方はさすが体操はうまいんですよね、やっぱり
業界的に。そう思うよ。
うん、だから、ちゃんと学校教育の中でも、まあ、延長せて、体操につながるようなことはちゃんとやらせてて、
そうそうそうそうそう。
もう本当に、ね、もう、小学生のなんか体育の授業とかだったら、まあ、必ず飛び箱の絵とか、ああいう体育館のイメージが出てくるぐらいにもう刷り込まれているというか、もう当たり前にもうされちゃってますからね。
そうだろう。うん、で、そういう、やっぱり、何体操の世界のトップに日本人がなってるから、
うん、
ルール変更があったとて、
うん、
日本人に圧倒的な有利になることもないし、不利になることもない。
うんうん、
いい感じのルール変更になると思うのよ。
うん。っていうか、正直ヨーロッパの連中自分らに都合が悪いと平気でルールとか帰ってくるんで、
そう。
前も、ずいぶん前もあったけど、うん、内村がずっと個人総合ずっと連覇してるとき、うんうん、もう勝て、ヨーロッパの連中勝てないから、個人総合なしにしようとか言い出してましたかね。
だろう、だろう、そうなのよ。そういうことやってくんのよ。
そうそう。だからもうちゃんとそこを抑えておかないと、そう。ダメなんですよ。
そう。だから正面切ってそこで政治できるやつが、うん、入っていかないと。で、政治をやらないと。
うん。
そんなもん、フランスの手の上で踊ってっから、うん、そら誤信も起こるよって思うよね。だから、まあね、頭悪いからまだやるんだよね、それを。だから、行けよ、誰か。
うん。
もう今となっては取り返しは難しいような気もするけどね。
うん。
今更ね。
ねえ、
柔道についてはね。
そう、だからもう本当たびたび指摘してるけど、スポーツは政治なんだって、うん、マジで。
うん。まあ、国際大会のとかオリンピックになってくるとそうなりますよね。
そう、もう間違いなくそうだから、うん、ルールの改正とかも、そこに確実にやっぱり、入れる人材を育成するっつうのを、
うん、
強い、日本であるという中に含まれるからね。
うん。
それを、柔道着で練習してりゃっていう考えはバカだよ、もう。
まあ、たびたび体操のことを持ち出して悪いですけど、やっぱりルール改正、まあ今回、体操だとオリンピックが終わるたびにルール改正するんですけど、
うんうん、
ルール改正案とかが公表される前の段階でも、日本人のね、メンバーがその辺のルール改正のこの話し合いの会議の中に入ってる人がいるから、
そうそう。
その手前の段階から情報が流れてて、
そう。
それに合わせて、もう選手たち、もう、それが、公表される前からの、
なりそうだとして、そうだろ、話聞いて。
わざ練習してますもん、だって。
うん、
確実に。
そうだよ。
先回りして。
そうだよ。
うん、そうなんですよ。
だからそういうもんだって。だからどこの競技もやってる、うん、お前らがやってないだけで。
うん。
何をやってんだって。まあ、だからせいぜい山下がトップだとそういう組織になるんだよ。
うん。
うん。
いや、やっぱりほら、柔道ってその、日本の国技みたいな。
うん。
ことだから。ま
だ日本で生まれてるからね。
だから、うん、そこのなんていうの、プライドが邪魔してるんだよね、余計に。
だと思うよ。だから、
何を言われても、うん、自分たちが強くて、うん、ビシッと勝てれば、いいんだよ、うん、みたいなことに落ち着いてしま
う
から、
う
ん、で遅れちゃったんだよね、
うん。っていう気はするけどね。だからなんだろうね、最後にあった、団体戦、
うん、
あれも気に食わなかったな、俺は。
あー
その、なんだろう、その、二個下の安倍一二三に、戦わせるみたいな感じ、
うん。階級が違うってちょっとやっぱりありえないんだよね。
どうなんだろうねって思うよね。いや、日本の柔道が、その、正道だって言うんなら、
うん。
うん、まあ、勝っても負けても同じ階級でやらせろよって俺は思っちゃうんだけど。
うん。
うん。
そう、下の階級、じゃあもともと柔道ってなんで階級分けてんのって話にもなるし。
そうなのよ。そうなのよ。
うん、
ねえ。
うん。
まあ、ある意味、あんな感じになると、うん、何それはおごりじゃないのとか思っちゃうし。
うん。
まあ、その中で、巴投げしかやらないっていう、あの人、すごかったけどね。うん、団体も巴投げで2個上のやつ投げたもんね。びっくりしたよ。
そうらしいですね。ちょっと、あと映像探してみたいなと思ってたんですけど。
笑ったよ、もう本当に。もう、巴投げしかしないのよ、本当に。その、で、ちゃんと投げるっつうのが、すげえなと思って。
そうだね。
たまに漫画に出てきますけどね、大体なんだ、高校で柔道大会とかやってると、一、うん、個何か、
そう、技をね、
全員背負いしかしないとか、そういうのがね、おうおうおう出てくるけど、本当にそういう人いるんだ、みたいな。
それでそこまで上り詰めてるって、うん、すげえなと思って。
テレビで言ってたのはね、うん、もうその巴投げに恋をしてるんだって、
うん、
だからそれしかしないって決めてるんだって、
うん、いや素晴らしいと思うよそれ、
うん、
と思う。だからほとんどが巴か腕し逆十字かなんかで決まっていくっていう戦い方しかしないっていう、
うん、もうそのなんて言うんだろうな、突き抜け具合がさ、
うん、
もう
尋常
ではわからない
、わからないよね。
うん。まあそこまで行き着いた人なんだなっていうところがもうすごいよね。
すごいよね。
うん。
いやでも、うん、格闘技で言うと割とそれって一つの正解かもしれないですよね。
うん、まあね。うん。
一個のこの勝ちパターンをもう完全に確立しちゃって、うん、いかにそこに引き込むかで、相手側はそれをいかにかわすかっていうそこで戦うっていうのは、うんうん、まあまあ、ねえ、まあ他の格闘技でもありうる話であって、うん、うん。逆になんだろう、うん。まあ、一般的にはまあね、全般的な技使いこなしてとか、まあその中でも得意技とかいろいろあるんでしょうけど、
うん。
うん。その中でもその何、背負いに特化してるっていうのは、比較的なんだろう、体重差あってもやりやすいから、
うん。
うん。やっぱ、うん、それはありじゃないかと思う
し。そう。その投げられるリスクも減るしねっていう。
そう。で、あとなんだろう。やっぱ柔道もその技が複雑化してて、やっぱりこの細かい技みんな、まあオリンピックの時とか見ない人だとやっぱわかんないじゃないですか。なんか、小内刈りとか大内とかなんかいろいろあるけど、うん。やっぱ、巴ってめっちゃわかりやすいし、見る方も見やすいっていうところがあるから。
派手さあるし、花があるしね。
そう。で、うん、そう、それもあるし、うん。って考えると、うん、いや、それは柔道の戦略としてありじゃないかとか思ったりするんですけどね。
うん、っていうかさ、その、柔道の今のパターンってこう、トーナメント戦でどんどん勝ち上がっていくわけじゃない、
うん、
ってするとさ、相手は、いろんな、人と戦っていかなきゃいけなくて、その、なんて言ったらいいの、たくさん覚えなきゃいけない、極めなきゃいけないことがあるけど、彼女はもう攻めについては巴だけをひたすら磨けばいいと。 受けるときはもちろんね、いろんな相手がいるからやらなきゃいけないけどって、うん、いや、その方が案外効率がいいかもしれないよねとは思うんだよね。うん、
まあ、すごいと思うね。うん、で、うん、その、今までやっぱ誰もやらないってことは、それやろうとしてもなかなかできないしっていうところもあるんだろうから、
うん、
そりゃ大したもんだなーって思いながら思ってたけどね。
うん、
まあ、でも、まあ、そう、しょうがないよ。で、これ、チャットの方にもさ、阿部一二三倒した、その技ひどかったねとか書いてあるけど、
うん、
これ、まあ、俺、ある本読んで、あ、そうなんだって気づいたんだけど、
うん、
日本人って、柔道で描くイメージって、もう、ほぼ 100% 間違いなく行動感の柔道なのよ。
うん、
でも、世界に広まってる柔道って、行動感だけじゃないのよ。
うん、
うん
いろんな柔道が広まってるらしいのよ。
うん。
うん。
だからそういう技もあるのよ。
うん。
だからひどいねっつっても、それも柔道の流派として広がってる国があって、国同士の戦いになってるから、
うん。うん、
技ひどいねとかっつうのはもう話になんないと思うよ。
うん。っていうかそのなんだろうな、柔道の詳しい人たちは多分何かしらがあるんでしょうけど、その、うん、タックルがひどいねって言うけど、要は何、柔道って背中から勢いよくバタンって肩に立てていればいいんじゃなくて、乗って行っちゃったら別にタックルでもいいんじゃないとか僕は思っちゃうんですよね。
うんうん、
だから結局、どこまでが OK な線でどこまでがアウトなのかよくわからないですけど、そこら辺がルール上はっきりしてるのかどうなのかっていうのもすらもよくわかんないですけど、うん、その辺はどうなんだろうなっていうのはすごい疑問に思いましたけどね。
うんうん、まあ、あれは立派な技だと思うしって思うよ。
うん、まあ柔道の原理だったら、まあそれこそなんだろうな。まあ僕は柔道は一二の三四郎で覚えたもんで、うん、あの中ではね、三四郎たちはブレンバスターとかバックドロップとか、
うんうん、やってるからね。
思いっきりやってて、うん、これは果たして本当にやったらどうなのかとか思ったりするんですけど、
うん。
うん、でも、もう背中から思い、勢いよく叩きつければ、一本だったら別に、割り方は何でもいいんじゃないのって思ったりしますよね。
う
ん
う
ん
う
ん
うん、その辺そうそう、うん、だからまあ日本人はだから高校の授業とかで、うん、その行動感の柔道っていうの目線でしか見ないから、
うん、
うん、だからそんなもん知らねえよって国は山ほどあるわけだよ。
まあルール上別に OK なら当然、OK、
そうそうそうそうそう、
その範疇で、ね、そうそうそうそう、やってくるわけで、
そう、で、うん、ジャッジも当然それも含めてジャッジできるようにならないといけないから。
う
ん、
まあそうですよね。
うん、そう。だからやっぱその辺の難しさはもうあるんだと思うけどね。
うん。
まあ私たちが柔道と思って見ちゃいけないってことなんでしょうね。
だからまあまあ別のスポーツ、柔道、だから行動感の柔道の、だから日本人同士の戦いはほぼ間違いなく行動感の柔道だけど、
うん、
海外はもうそうじゃないっていうことを自覚して見るべきなんじゃないの、日本人も。
そっか。
うん。汚かろうが何であろうがもうフィジカル勝負みたいになっちゃうよそりゃ。
うん。
うん。
うん。っていうことになるからしょうがないと思うけどね。だからそんなことが嫌なら政治すりゃいいんだよ。
まあね。
うん。そういうのは認められないっていうように政治的に勝たないと、うん、そういうことになっちゃうよって思うけどね。
まあそうでしょうね。
うん。
うん、せめてちゃんと組んでからとか思うもんね、やっぱり。
うん。
うん、
ねえ。まあまあ、しょうがないと思うしね。それとやっぱなんだろうな。柔道って、その行動家の柔道の前提としてさ、
うん、
やっぱり日本人同士が戦うように技もできてんじゃないのって思っちゃう感じがするんだよな。
ああ、体格が同じぐらいで。
そうそうそうそう。だから、うん、その、なんていうの袖と、ね、
うん、
あれを持って、襟を持って、
うん、
で、腰をどっかに入れてっていう、その、テコの原理みたいなのがベースだけど、
うん、
リネールとか見てたら腰高すぎるから、その、その、これ投げれんのとか思っちゃうっていうか
。
だからそうなると別のアプローチがいるっていうことなんじゃないのとかって思っちゃうじゃん、なんか。
うん、
まあ、そうですね、
うん
うん。
フランスの選手、 腰の位置高すぎるんだけどって思うんだよね、なんか。とかっていうことも含めていろいろ考えていかないといけないんじゃないのとは思うけど、まあ、でもそんなに日本の柔道が金ばっかりとか思ってるバカいねえよ。お前らだけだよ。って思うけどね、見てる方もそれ思ってる誰かって思うよね。
うん。まあ、どうなんでしょうね。
ねえ、スポーツだから当然強い国もあるし、うん、日本人が弱ければ負けるし、
うん、
お家芸だからとか、
うん、
いらないと思うよ、もうそれって思うけどね、俺は。
まあ、単純に勝ってくれたら嬉しいし、負けたら、
うん、残念だったねっていう話じゃん。
で、勝ち続けた先に、まあ、金があるっていう話。
そうそうそうそうそうそうそう。
なんだけどね。
うん。
うんうん。
それだけの話なんじゃないのとかって思っちゃうけどね。
うん、
まあ、でも、団体で最後のね、エクストララウンドみたいな。
うん。
あれでもう、なんだ、ルーレットで、その、何キロ級の人が戦うって出てきて、もうリネール出た時笑っちゃったな、俺。
私、あの瞬間もう消したもん。
テレビのまあ、ちゃんとやってるのかどうか、うん、まあ、やってると思うけど、そもそもあれで良しとしてる時点でもう、日本の柔道大負けじゃん。あれやるよういくらでもあるじゃない、あんなもの。
まあ、せめてアナログで拡張公平だって分かるやり方でやればいいのに。
そう、ボールで誰か引くとか、やればいいのに、もうあれやられてる時点で、もう日本柔道の負けじゃん。
まあね。
で、やっぱリネール出てくるじゃん。あっこね、やっぱ。したら勝つよ、やっぱ。斎藤のせがれかわいそうだわ、もう。もう日本柔道の敗北の象徴だよね、あのルール。コンピューターの絵であれが出てる時点でって俺思っちゃったわ。
あぜんとしたよ。あれ見た時に。
ね。
これと思って。
思うよね。
うん。
で、ああいうところに日本柔道界の負けがもう確定してるんだよ。そこに気づけよ。まあ、バカばっかだから気づかないかな。井上康生くらいがやっぱその辺ガンガン行ってやりゃいいのにって俺思うんだけどね。
うん、ね。
うん。
うん。
もう、だから今の土壌で日本だけでやってりゃって言ったらもう延々これは、もうどんどんどんどんやられちゃいますよ、そんなもん。
うん、
っていう気はするけどね。まあ、その中で、まあ、でも選手は頑張ったと思うし、
うん、
まあ、改めてこうやって柔道見ると面白いなとは思うから、
うん、
選手たちはお疲れ様でしたっていう感じだね。
うんうん、
まあ、詩さん負けたのはちょっともう、見てらんなかったけどね。
うん、そうね。
まあ、しょうがないね。強い相手は出てくるんだから。
うん
うん、そうね。
うん。
うん。あれも、あの瞬間に、もうチャンネル変えたけどね。
まあ、そうか。まあ、まあ、だから、まあ、あの辺も含めてだね。まあ、難しいよね。
うん。いや、やっぱり。
その、武道なのか、スポーツなのか、みたいなところもあるじゃない。
まあ、そうですね。うん、
それもあるし、うん、その、やっぱりね、コロナの影響が長
あそれも
あるんだろうなと思って、うんうん、大会試合はなかなかできなかったんじゃないかな。
ああ、そうだろうね。
特に日本は厳しかったからさ、
うんうんうん、
ね、ヨーロッパとかと比べたら、
うんうんうん、
だからその辺はちょっとかわいそうななんか事情があったのかもしれないなとは思ったりはする。まあ、言い訳にはならないし、
うん、
もちろん皆さんそんなこと言っちゃないやろうけど、うん、それはちらっと思った。
まあね。
うん、
だからもう本当スポーツとしてやるのか柔道としてその武道としてやるのかもうしっかり決めた方がいいと思うね。うん、
まあ
スポーツとしてなら俺詩さんのあれは好きだけど、選手があえて感情的にね負けた後も、
うん
うん、
アスリートとしては若いアスリートだったらそうなっても全然いいなとは思うけど。
うん。
うん。
武道ってなるとちょっと話は違うなっていう気はするよ。
まあでも、
まあそうですね、
降りてからだからいいんじゃないの？
いや降りてからでも
うん、
どうかなと思う俺は。
うん、
俺は言ったけど一番長くやってるのって実は剣道なのよ、
うん、
9年間ぐらいやってんの、
うん、
だからやっぱあれ見ちゃうとあなんか教わってないのかって思っちゃう、
うん、
そこをその自分の精神力でこうなんていうの、うんうん、抑え込むとは言わないけど、
うん
うん、
一つ飲み込んでいくっていうのがやっぱ武道の精神性の、だからスポーツではない。武道の精神性の大きな柱の一個だから。
うん。
だからアスリートとしてなら俺は全然あれはありだと思うから。
うん。
もう武道ではなくて、スポーツなんですっていうことでやりゃいいのになとは思う。そうするといろんな呪縛から解き放たれるんじゃないっていう気もするんだよね、なんか。
うん。
うん
うん、
まあそうやればいいんじゃないっていうか、もう世界がそうなってるからね。
そうそうそうそうそう。だからなんかよくわかんないけど、見てないけど、リネール蹴られたんでしょ、なんかあの
誰に
なんかリネール一本勝ちした相手がどこだっけな、ウズベキスタンかなんかの選手かな、
ほ
あの倒された後、
うん、
リネール蹴ったらしいよ。らしいよ。だから結局リネールの一本勝ちではなくて、そいつの反則負けっていうことで、勝負決まったって言ってたから。
蹴ったことで？
そうそうそうそう。でもリネールが上のかってなんか言ったんじゃねえかとか、いろんな話があるみたいなんだけど。
へ
まあ、そうなってからね、もう。
あの口八丁で相手の反則を誘導するっていう勝ち方ありなのか
なんかそういう、いや、したもんだったみたいよ。
へ
まあ、そうなんだと思って。
いや、それ
もう、あわや乱闘寸前まで行ったみたい。
そうなんだ。
いや、乱闘する元気があるんなら、もう、柔道やれよ、そのための柔道だろうよって思っちゃうよね。マイク・タイソンが耳噛んだみたいな、その、なんだよ、それって思っちゃうけど。
へ
だからまあそうなってるし、間違いなくオリンピックでやる柔道っていうのはもうそういうことに傾いているもんね、ずいぶん前から。
うん。
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 柔道着が青くなった時から。
そうそうそうそうそう。うん、だからそう考えると、まあ見てる側ももうそういう目で見てやらないと。
うん。
やれあれが技だ、技じゃないかとか。っていうのはもう、うん、全然次元の違う話になっちゃってる。そうなる前にもう、勝負決められてるって感じがするよ。
うん。
うん。その象徴が、ドゥルルルルルルルルルルルルル、プラス90キロって、リネールかよっていう、もうそこに象徴されてるよ。もうほんと、笑い転げそうになったもん、俺。まあでも、会場見てるぞさ。フランス人、本当柔道好きなのねって思うよね。
うん。好きみたいよ。この間テレビで言ってたのはね、
うん、
フランス人は子供の頃の習い事として、柔道がすごい一番人気なんだって。
うんうん。
へ
それぐらい、なんかみんな柔道に関わってるというか。
そう、知
って
るんだ。見たよ。だから、あれって言ってた。その、ちっちゃい頃からやってるっていう子たちもいるんだけど、うん、おじさんになって中年になってちょっとスポーツしたいからっつって柔道やる人も多いんだって。
へ
ぇー。っていうことらしいよ。だから好きだからもう、しょうがないじゃん、もう。
ね、体を動かしたかったらね、なんか、例えばボクシングだったりとかさ、
うんうん
う
ん、
そういうのにはいかないってことだよね。
そうそうそう
だから柔道なんだ、
そこで。柔道なんだって。
まあまあ、なんだかんだ言ったのフランス人日本文化大好きじゃないですか。アニメとかも大好きだし、漫画とかもめっちゃ大好きだし。なんだかんだお前ら日本語のこと好きなのにみたいな感じはあるんですよね。
なるけどね。そうなんだよ。だから本当に、それで日本が発祥でとか言うんなら、ちゃんとそれに見合った政治はしないと。
うんうん、そうですね、
うん。で、その人材がいないっていう時点でもう柔道の負けです。
うん、
だからもう世界に広がってるのはもう柔道ではなくて柔道運ですよ。って思っていただければと思いますよ。
そうか。
したらもう場外乱闘あり、
うん、
みたいなことですよ、多分。
もうなんかあと16年ぐらいしたら、あのなんか、うん、いつの間にかの、何、あの、畳の上じゃなくてリングの上でやってるとかなってるかもしれないからね。
四角じゃなくて丸にしようよみたいな。
2発まで蹴りありとか、うんうん、そういうことになる可能性あるわけだよ。
ロープに飛んでいいとかね。
そうそうそう。
なってるかもしれないですからね。
そう。うん、だから本当にそこ真剣に考えないとねっていう感じではあるかな。まあでも本当選手はお疲れ様でしたと思うね。うん、ウルフ・アローも頑張ってたし。う
ん、ああ、頑張ってたね、うん。ちょっと人相変わってたから誰か最初わかんなかったけど。
うんうんうん、
いや、でもさ、柔道より深刻なのは水泳だよね、うん、多分。
水泳だね。
うん、いや、結果が良くなかったからとかっていう話ではなくって、プールの深さも知らなかったんでしょ？
みたいね。
うん、らしいですね。
うん。
それはもう、重大問題だよね、
うん。いや、だからさ、そうやって思って、いや、何なんだと思ってたけど、その、すっかり忘れてたけど、
うん。
東京オリンピックの後になんか知ったもんだやってたよね。
うん。
覚えてない？北島康介のコーチが、うん、なんか連盟に怒って、
うん。
その、なんか、こういうのじゃダメだ的でやめたりとか、なんかしたもんだあったのよ。
あれ、水泳だったっ
け？水泳。
あ、そっか。
あ、だからな、だからその、強化の方針をめぐって、その北島康介育てたコーチが、もう辞任して、みたいなくだりがあったのよ、確か。
うんうんうんうん、
去年だか、ぐらいに。
去年
だ。だからなんかあったんだろうね、水泳連盟も。
うん、
って感じがするぐらい結果がね、まあ、結果もそうだしって感じだよね、
うん。
っていうか、そのニュース見て一番最初に思ったのは、プールの深さって来てないんだと思ったんですよね。
ああ、ないんだろうね。そうだね。
国際大会で。うん、そこは決まってないのとか思ったんですけどね。
う
ん
う
ん
う
ん、
一般的に大体、いくらっていうのはあるらしいんだけど、
うんうん、
今回はやたら浅かったという、
うん。まあ、通常3メートルあるはずが 2.2 メートルしかなかったんで、
うん、
要はターンのやり方を変えなきゃいけないみたいな話になるわけですよね。
うんうんうん、飛び込みも多分角度が変わってきたりみたいなことになるんだろうしね。
うん、うん。なんかそんなこと書いてあった。
そこは、もう、何そうなんだ。体操だったら、平均台の幅10センチとか、ああいうのと同じで決めとけとか思うんですけど、
うんうんうん、
ね。そこ決まってないんだと思ってびっくりしたんですけど、逆に。うん。もう決まってないんだら逆にこの後決めるように、日本が、なんだ、世界水平連盟かなんかわかんないけど、
うんうん、
そこにね、提案するとかなんか
そういうこと
しないといけないですよね。
そうそうそう。だから何度も言ってるけど、うん、本当選手だけ強くすりゃいいって考えは間違ってるよ。オリンピックで結果求めるならね。
まあそうですね。
そう。だからそのバックマンの協会とかそういうところも世界に打って出てちゃんとそこで勝負して勝たないと、
うん、
その環境は作れないって。
うんうん、
っていう気はすげえするよな、なんか。
まあそこはありますね。
ねえ。うん、だからまあなんかうまくいってないんだろうよ、水泳連盟って、
う
ん、
っていうかさ、
うん、
それ以前にね、うん、まあそこまでまだ深刻な話には多分なってないと思うんだけど、もともとほら私たち子供の時から学校で水泳の授業ってあったじゃない、うんうんうん、それって、
うん、
過去水難事故でね、
そうそうそうそう、
子供がたくさん亡くなって、ね、うんうんうん、島国にでもあるから、うん、泳げるようになっておいた方がいいよねってっていう話から始まったみたいな、
うんうん、
確か読んだことあるんだけど、
うん
うん、それがさ、最近そのプールの事故が多くって、
うんうんうん、
学校の授業でも、うん、ね、亡くなった方とかがいて、うん、で、水泳の授業必要なのかみたいな案が、話がもう
出てるんだ。まあ、わからなくもないね。
出るっぽくって、
うん、
それが、うん、今後、その、なんていうの、どっちの方向に傾くか、そんな、そこまで重い話になってるのかどうなのかもわかんないけど、
うんうん、
そうなっていくと、より一層、やばい。
厳しくなるね。
今の、ね、芸界が。
ああ、てか、学校の話してると、結局生徒数が減ってるじゃないですか。
うんうん、
学校内のプールの維持が結構経済的に厳しいとかいう話になってるらしいんですよ。
ああ、
そうそう、それもあるし、
うんうん、
その、水を溜めっぱなしに、出しっぱなしにしてっていう問題もね、
そうそう、まあ、
何度かあったよね。
うん、ミスはまあしょっちゅうありますけど、だから結局、なんだ、もう、 維持できなかったりとか、あとなんだ、昔作ってあるけど、回収にめっちゃ金かかるから回収できないと。
うんうんうん、
まあよくハードウェアで、ね、いろんな世界でよく話ですけど、で、うん、もう今プールの授業はバスに乗って、あの、他のところの、まあ、体育館だか学校かわかんないけど、そこまで行って、で、そうするとバスの移動時間に、1時間分の授業じゃ足りないから2コマ使ってプール行ってるとか、なんかそんなとこもあるらしくて、
う
ん、
ああそうか、
だからどんどん学校プールっていうのがやりにくくなってるんですよね。
まあそうだね、
だ、うんうん、そうするとどんどん身近じゃなくなっていくし、
うん、
だ、人口も競技人口も減っていくし、うん、っていうことになっていきかねないからね、
うん、そうだね、まあ全部のスポーツ言えるんだろうね、
うんうん、
だからやっぱ、まあ、
水泳はその、なんだろう、うん、スイミングスクールっていうのが割と一般的じゃないですか、昔から。うん、僕も昔行ってたけど、
うん
うん、まあ体操がね、まあ、普通に体操教室人気だけど、うん、まあ多分、スイミングスクールもまあまあ一般的だから、結局、ビジが前からも言ってるように、学校の授業とか部活とかでやるんじゃなくて、もう、そういうスイミングスクール的な地域だけの、その、行きたい人が通うところが、なんか水泳の中心にはなっていきそうな感じがしますよね。
そうだね。まあ、ね、だから全部のスポーツがもうそうならないと維持できないし、うん、で、学校の先生もやっぱそこまでのリスクを負えないっていうのは、
うん、
やっぱもう出てきてる、よね、
うん、
まあ特に水泳は本当にね、うん、死亡事故とか起こりやすい
ですね。そう、この間もあったもんね、うん、なんか小学生のプールがあれで故障してて、うん、中学校のプールでね、なんか事故でみたいなことが起こっちゃうから、
うん、
で流れていきやすいよね、やっぱ特に、
うんうん
うん、まあそれを全部ね担任の担当の先生に押し付けるのも厳しいかなって感じしますね、
うんうんうんうん、だからそこまで踏まえて今後どうや、うん、どうしていくかを水泳界はよく考えとかないと、
うん、
そうそう、
いやだからだよ、だから本当に東京オリンピックの時に、うん、そういうことをそのスポーツと学校っていう構造まで手を入れるっていうのが本当にいいチャンスだったんだよ。
うん。
まあね。
それをバカバサロがあんな感じにしたから、だからバサロのせいなんだよ。
まあね。
うん。アホみたいな感じになったじゃん。もう俺は絶対そこまで手入れて、その少子化に向かっていくスポーツってものを学校教育とどういう距離感でやるかっていう、ここの構造改革をやるべきだって東京オリンピックやる4年前ぐらいから言ってたけど、
うん、
もうバカだから、バサロは。だからそういうことになっちゃうんだよ。だからまあ、うん、てめえのせいだって言うとこ。これは。
少子化になってきて生徒数が減ってるってことは、うん、人数が少ない競技の方がやりやすくなってくるわけだから。
そうそうそう。
それこそね、バスケなの3人でやるやつとか。
そう、3-on-3 とかね。そうそうそう。
セブンスとか。
そう。
あそこら辺がこうぐいぐい学校体育に攻め込んでいけばいいわけだ
から、ね。そうそうそう。
っていうことを考えればいいんだけどなってとこなんですけど、
そう、そういう戦略すらスポーツ界ってないっていうのがすげえ問題だと思うよ。
うん。
うん。まあやってるところをやってる種目はやってると思うけど、でももっとやらないと本当、うん、あんたらが思ってる急激に少子化って押し寄せてくるよって感じはするから。
まあどんどん特に地方はもっとガンガン
来るからね。ガンガン来るから。
うん。
だから本当に野球なんかもうやれないって話はよく聞くから。
人気集まんないですからね。
そうそうそう。うん、そうした時にやっぱりスポーツというものをどう子供たちにやらせていくのかとかっていうことも、本当に真剣に議論しないと、
うん。
もうすでに手遅れ感はあるような気はするけどね、俺は正直。だからその部分で、サッカーとかは、うまいこと本当に下関でもびっくりするぐらいスーパーに行くと、
うん、
サッカー教室の張り紙があんのよ、
うん、
だからサッカーは元プロみたいな連中がそういうのをやって事業化してとかやってるから受け皿はサッカーとかはできそうだなって雰囲気あんのよね、
うん、
野球もまだあるかな、そういうことでその吸収できる余力がねって気はするけど、
うん、
そうじゃないのいっぱい出てくる気がするよね、なんか
まあそうですね、
うん。まあだからやっぱそういうことも考えていかないとねっていう感じだったかな。
うん、その点その、うん、ごめん、その点さ、うん、その大人数じゃなくても大丈夫なスケボー、
うん、
は若い世代が頑張ってたね。
かっこいいしね。びっくりしたのがさ、あのなんだっけ、金メダル取ったあの名前なんだっけ。
堀米くん、
うん、堀米くん、うん、堀米くんが金メダル 撮った翌日さ、車、駐車場に行ったのよ。車のりにっていうか。
うん。
車雑誌に。
うん。
うん。
したらもう2、3人スケボーで走ってんだよ。こいつらすげえ影響されてるわと思いながら、でもいいことだなと思いながら見せたの。やっぱ。
多分東京オリンピックの時に買ってそのままになってきたやつをもう一回持ち出した
そんな感じですよね。そんな感じなんだと思うね。で、やっぱすごい重要だよね。下関なんかスケートパーク多分ないと思うんだけど、あんのかな、うん、聞いたことないよね、うん、コロンさん。
ああ。
隣の北九州はあんのよ。結構なスケートパーク。
うん、そうね。
下関じゃないと思うんだよね。うん、まあバスケットリングだって1個しかないから。外に設置されてるのは。
どっかね、田舎の方でね、できる場所があるって聞いたような気はするんだけど。
あ、でもそれこそあれか。その1個だけバスケットリングがあるとこあるじゃん。うんうん、河川敷の、
うんうん。
あそこにあるか。うん、なんか、ちっちゃいっぽいのが。
うん、
ああ、ああいうのか。
あるけど、うん、やっぱり中心部とかは音も結構するから、うん、禁止って逆に言ってるところが多い。
う
ん、
そうだろうね、
うん。
まあ、都会になればなるほど、ね、禁止とか、危ないからダメとか、注意されたりするでしょうね。
やらせりゃいいんだって思っちゃうけどね。うん、それこそさ、ネットフリックスの悠々白書の舞台になってるさ、
うん、
もう俺の超地元ね、
うん
うん、もう超デンジャラスエリアね、
うん、
あそこなんかもうゴーストタウンなんだから、
うん、
解放すらいいんだってすげえ思うけどな。で、あの辺住んでるのじいさんばあさんだから、
うん、
耳遠いから大丈夫だって。
いや、危ないっしょ。
耳遠いから聞こえないって。
だから聞こえないから危ないんじゃない？
いやいや、出てくりゃ死人できるからいいじゃん。家でうるさいとか言うことはないと思う。
後ろから来ても気がつかないんでしょ、うんうん、だって。
いや、だから歩いてりゃどっちかが注意すりゃいいけど、うん、問題はさ、やってて、騒音がうるせえとか、そういうのがめんどくさいじゃん。
うん、まあね。
だから、ジジイババアだったらもう、年見てりゃ聞こえねえって。そんなジジイババアしかいねえから、もう、あの辺の街は。
いや、あの辺のじいちゃんはさ、車目の前に来てても道路横断するからね。うん、
するからね。
怖いのよ。
あいつら無敵だからね、あいつら。うん、でも、そういうことも含めて考えてやんないといけないかなと思うぐらい、まあ、頑張ったね。で、あれでしょ、堀米くん、オリンピック行けるかどうかギリギリだったんでしょ。
もう最後の最後に決まった。
うん、だよね。滑り込みで決まって、で、そう聞いてたから、もう、彼はないのかなと思ってたら、
うん。
最後の最後に大逆転っていうね。
うん。
大したもんだなって思うね、そのハートの強さに。
いや、もうだって、その、出場できるかできないかの時には血尿出てたって言ってたよ、うん、
って言ってたね。相当追い込まれてたって言ってたよね、うん、それが最後の一発でダーンって決めていくってまあ言うけど、
うん、
悪いけどあのスケボーのあれなんだっけ、パークじゃなくてなんつうの
ストリート、
ストリートか、うん、今やってる競技は技がわかんねえっすどっちで引っ掛けて滑ったって、
うん、
わかんないです。その、もうちょい派手になんねえかなってちょっと思った。
その、なんか、利き足みたいなのがさ、どっちが前、この人は前だからとかいいけど、いや、しまねえしと思うよね。
そう。で、それどっちで引っ掛けてスライドさせるのかとか。
うん、
まあ、わかるんだけど、その、ふんとしか思えないっていうね。ちょっと、あれだなと、パークはもうちょい派手なんだろうけど、ストリート難しいなぁと思って。
向こうから走ってきてさ、飛び上がって、うん、そして手すりをスルッと滑って、
うん、
着地するっていう、まあ、パターンあるじゃない、
うん
うん
うん、
その、スルッと滑って降りてくるのがもう大変なんだろうなとは思うんだけど、思うんだけど、その、飛び上がる、手すりまで飛び上がるところが、角度的に見えないから、そこで、まず一技やってんのがわかんないのよ。
そうだね。
その、後で違う角度の映像で、スローで出て、あ、飛び上がるときになんかくるっと回って飛び上がってんだ、みたいな。
そうそうそう。 それと、その東京オリンピックの時にも気づいてたんだけど、
うん、
その改めて気づいたのが、
うん、
スケボーって、ボードを回す競技なんだっていう、その衝撃、うんうん
う
ん、その、
まあそうですね。
そうそう。
そこもありますね。
ボードを回す競技なんだ、スケボーって、っていう感じ。
うん、
それ改めて思ったね。だからやってることすごいんだけど、
うん、
なんだろうなーってなっちゃうっていう、やらない人間にとってはね。
うん。だからやっぱまあ、この辺もその、まあ、体操もこれは同じ問題あるんだけど、
うんうん、
あの、何が難しいのか、何を、で、どれがその技なのかとか、どれで、あの、採点評価が変わるのかっていうのは全然わかんないから、普通普段見てない人が、うんうん、それをいかに教えるか、やっぱ
経験とかでやるしかないかな。
そうそうそう。いや、体操は、それでもね、
うん、
本人が回るからまだわかるの。
そうそうそうそう。まあね、だって、なんせ板が回るから、その、まあね、板がどういう角度で、何、三百何十度回っても、ってなるっていう、その、そこの難しさだね。まあ、ね
スケボーは本人がね、まあ、なかなか回らないからね。
そうそうそう。
そうですね。
だからそう考えると、よくさ、あの、スノーボードの平野くんを、スケボーに挑戦したらいいっていう雰囲気になったなと思うじゃん。全然違うじゃん、そうやって考えると。スケボーって、あの、スノーボードって、足にくっついてて自分が回る競技なのに、
ああ、そうか、そうか。うん、確かに。
その選手に向かって板を回す競技に引き込んでも、その、うん、無理でしょって思うじゃん。だから。
だから、平野くんはもともとスケボーやってたんだ
よ。やってたって言うけどだよ。その、そもそもって思うじゃん。もう大間違いだったな、世の中っていう。
いやいや、本人がやっててやりたいって言ったんだから。
まあね、まあそうなんだけど、でもさ、質が違いすぎるじゃんって思っちゃうじゃん、なんか。
うん。
あの、だから本当、平野歩夢に、あの、謝んないとなって思った、見ながら、俺は。
いやいや、やりたい、本人の意思だからいいでしょ。
まあね。
うん。
でも、まあでも、本当にそのハートといい、やっぱに、一応ね、3年空いて、もう一回世界チャンピオンにっていうか、オリンピックのね、金メダリストとして大したもんだねって思うね。それとあの解説やってた人がやっぱ良かったね。うん、あの、今回ゴン攻めとかはなかったけど、
うん、
最後にね、あの、すげえいい締めだったのよ。
うん、
だからスケボーっていう文化は、今回はこうメダルで順位決めるけど、
うん、
本来そういう文化じゃないんだと。
うんうんうん、
あの、みんながすげえんだと、
うん。
で、あんたたちのいる町にも、すげえこと平気でやってる奴らがいるんだと、
うん。
ぜひそれも含めてスケボーっつうのを理解してくださいみたいな締めだったのよ。
うん、
もうすげえなぁと思って。だから、どうもね、話聞くと、こうやって競技に出る以外に、やっぱり YouTube に動画アップしてっていうのが、主力なんだって。
うん、
だからほとんどの選手がパリに来てそういうビデオ撮って帰りたいとかってスケボーの選手たちみんな言って帰ってるんだって、
うん、
だからぜひそこも見てもらえればこういう競技志向のスケボーだけじゃない、
うん、
文化としてのスケボーみたいなものも理解してもらえるといいなみたいなあのゴン攻め兄ちゃんが言ってたよ、
うん、
ゴン攻め兄ちゃんいいよなと思いながら
うん、
そう、スケボー愛が半端ないんだよね、なんか。
うん、
それとあの、彼がいないと的確に技を教えてもらえないから、よくわかんなと思うけど。
そうね。
うん。あの、すげえいいなと思ったな。ただあの相方のアナウンサーがうざすぎるけどね。
相方のアナウンサー、うん、全然印象にないんですけど。
いや、あの、東京の時にも、なんか、名言みたいなの残してんじゃん。まあ、名言狙い野郎だよ。
あ、真夏の大冒険の。
そうそうそうそう。今回はなんか、その、なんだよ、メダルに恋して、みたいな。その選手の恋に引っ掛けて、くだらねえ。何オナニーみたいなこと見せてんだよっていう、すげえ言いたいけど、俺は。くだらねえ、こいつと思いながら見てたけど。
まあ。うざいよね。
もう、うざりだよって思う。
ちょっとうざいんだよ。
うざい。でも、いつからああいうなんか、いい表現しようみたいな人たちになったの？バカじゃねえの？
あの、興奮してさ、テンションが上がってわーっていうのはまだいいんだけど、うんうんうん、その、何か かっこいいことを言ってやろう。
そうそうそうそうそう。
感を思うと、うん、その時の感情で出た言葉とは思えない準備した言葉みたいなのを聞くと、興ざめするよね。
興ざめする。まあ、寒気がするんだけど、
うん、
その意識もないんだこいつらって思っちゃうよなと思って。
うん、
いやだからその辺もしっかり考えてか、ほんとうるさい奴らいるよねと思ってね。
あ、そうそう、その堀米くんね、うん、さっき言ってたみたいな動画は YouTube でいっぱい上がってますよ。
みたいね。
サンフランシスコで。
うん、そうそうそうそうそう。
もうなんかその辺の街の通りの手すりを
使ってやるっていうのも、うん、やっぱりそのスケボー文化でって言ってた、そのゴンゼミ兄ちゃんは。
その、ね。
うん。
ホッケーのパークがあって、うんうんうん、向こうでホッケーやってるお兄さん方がいっぱいいるそばの、うん、なんて言ったらいいんだろう、スロープ、階段、うんうん、階段の手すり的なスロープを使って、ひたすら何かをするんだけど、うん、なかなかまあうまくいかないよね。
うん、
危ないんだけど、この落ち方みたいなのを何回も何回もしながら、最終的に、うまく決まって、
うん、
みんながわーって盛り上がって、みたいな、うん、もう、あの様子見たらね、全然日本人じゃないっす。
ああ、やっぱそうね。うん、あでも、ほんと、それがスケボー文化だって、ゴンゼミ兄ちゃん言ってたから。
うん。
ああ、なるほど。うわ、いい解説だったなと思いながら。
うん。
聞いてたけどね。まあ、でも、ほんと、なんか知らない間に、やっぱり、男子も女子もって感じだもんね。大したもんだね、なんか。
インタビューで言われてたじゃん。日本はなんでそんなに強いのって。
うん。
たら、その、一緒に、インタビュー受けてた2位、3位のね、うん、海外の選手の方が、
うん、
僕も知りたいとか言って言ってたよ。
まあ、大したもんだと思うね。
うん。
だから、そういう若い連中のあれは、どんどんどんどんやらしてあげて、なんかやっぱいい共存ができていくといいよなと思うし、その競技志向のスケボーだけではなくて、なんかいい方法があるといいなとは思うよ。やっぱ確かに危ないと思うし、
うん、
うるせえなとも思うから、
うん、
なんかいい共存の方法は模索してあげるといいよなとは思うね、なんかね。
うんうん。
うん。まあまあ、素晴らしいですねっていう感じでした。
うん。
あとは、バドミントンなんかも、頑張ってたし、なんか。
ああ、頑張ってたね。バドミントンさ、
うん、
結構昼間にやってることが多くって、
うんうん、
ってことは向こうの多分朝時間だと思うんだけど、うん、
中国時間に合わせてるって言ってたね、バドミントン。
あ、そうなんだ。
うん。
なんで、TVer さんで、
うん、
オリンピック始まる直前に知った TVer さんで、
うんうんうん、
見ることが、
うん、
仕事しながら、
うん、
コツコツ見ることができて、
うん、
結構見たよ。
ね。
うん。
まあ、やっぱオリンピックで見ると、やっぱ面白いなって感じになるんだよね。
オリンピックで見なくても面白いと思うけどね。
まあ、なんだろうね。オリンピックの時しかテンションが上がらない感じってあるんだよな、俺。バドミントンは。でも、まあ、面白いなって思うよね。
うん。
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 よかった、よかった。
で、なんだっけ、毎度毎度、出てくる、この、ミックスダブルスの。
わたがしいペア。
うんうんうん。
だったっけ、うん、わた、なんだっけ。
わたがしペアだと思う。ペアの名前としてはね、渡辺裕太と、
よく
女性の名前はわかんない。
うん。先輩後輩ね。
そうそうそうそう。
うん、
この二人を見るたんびに、もうこの二人は付き合ってんのって常に思う自分が、もう古い人間なんだなって思うっていうか。
いや、絶対ないでしょ。と思いながら私は見てんだけど。
でも、付き合った方がいいんじゃないのかって思っちゃうっていう、その不思議な感情になるっていう、毎回ね。だからもう俺はすっかりおじさんだなという自覚を持っておりますよ。
そうか。
うん。
私はシダマツペアを中心に見てたんだけどね。女子の。
一応3位だったっけ？
はい。
最後は圧倒してって感じだったね。
最後の試合は良かったね。
うん。
うん。
まあまあ、バドミントンも資金がない中は頑張っているねっていう感じだよね。
そうだね。
うん。
うん。
まあ、俺も一応その一役を担っているからね。
あ、そうなの？
俺、だから、ロコンのメインバンクが最強銀行っていう、まあ、あの、地方銀行なのよ、山口県にある。
は
あ
は
あ、そこが、あの、チームを持ってるわけ。
うん、
で、日本代表にも何人か選ばれたりしてるんだよ。
うん、
最強銀行っていうチームがあって。
うん、
で、まあ、一番初めに会社作ってお金借りるじゃん。
うん、
そん時にもうねじ込まれるわけ。講演会に入ってもらえませんかと。
うん、
ね、年会費いくらだからと。
うん、
で、ずっと払っております、私は。
そうなんだ。
見に行ったこともないし、選手もよく知らないけど。まあ、そういうご利用しをやるわけですよ。
いや、私も別件でさ、何、うん、だったっけ、あれ。定期預金かなんかをするときに、
うんうんうん、そうそうそう、それに入ると安くなるとかやってくんのよ。
そうそうそうそうそう。
だからそう、金利が良くなるとか。
そうそうそうそう。
ほー。
いや、でもこれ、あの、要は実業団スポーツとして正しいあり方だと俺は思うよ。
うん。
そう、うん、そうやって資金獲得しないと、
うんうん、
むしろダメだと思う。逆に言うと、プロのスポーツのチケット売る人たちもこのくらいご利用しやってこないと、
うん、
そりゃ売れないよ、この時代、待ってるだけじゃ、
うん、
そういう意味では見事に最強銀行に俺ははめられてるから、そのでやめますとも言いづらいじゃん、言ったら金貸してくんなくなるかなとかやっぱ思っちゃうじゃん、そのだからもうしょうがない、ダマーって入ってるよ俺は。
そうか、銀行が実業団持ってるとそういうこと
だ。そう、それメリットだと思う。
え、ってことはさ、うん、バドミントンの試合見に行くときになんかお得な感じあるの？
多分連絡したらチケットぐらいは準備してくれんじゃない？わかんないけど、わかんないけど。
行こうよ。
そう？
うん、生で見たいわ。
あ、そう。もう聞いてみてもいいよ。だって足掛けもう6年ぐらい入ってるよな、俺。
うん
うん、そんな感じなんだよ。で、だから、で、意外とバドミントンのチームって、その銀行系が多かったりすんのよ。
あ、そうだよ、
うん。で、なんかその、まあ、日本のリーグもあるんだけど、
うん、
その銀行同士だけのリーグみたいなのもどうやらやってる節があったよ。
へ
ぇー。
そう。そんな枠組みがあるんだと思って。
結構そのなんだ。昔は割とあの体操が銀行の
あったよね、うんうんうん、
大和銀行とか中央銀行とか、うんうん、もう30年ぐらい前ありましたけど、
うん
うんうんうん、あった時代があって、うん、なんかいつの間にかそれがパタパタパッとなくなっていったんだけど、
うん
うんうんうん、あの頃あれなのかな、体操もあのそうやってなんかあの何あの何応援資金から出してたら、なんか、金利とかやってたのかな、昔どうなんだろう。
やって、あの、でも昔はそこまでなかったんじゃないかね。
まあ、あの時代はないかも、さすがに。まあ、そうですね。
やっぱりスポーツがビジネスとしてみたいなことの流れなんじゃないかな。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん。
だから、あれだもの。最強銀行は、バドミントンで、
うん、
山口県の地方銀行として一番でかいのは山口銀行なんだけど、ここは女子のハンドボールのチーム持ってんのよ。
へ
ぇー。おいて、なんかやっぱり引っ掛けてやってる。それに入って定期預金するとちょっとだけ金利がいいとか。
うん。
でもこれは俺は正しいと思うから。で、特に山口県なんかで、そのスポーツチーム持つってなるとそのくらいの努力はしないとね。
うん。
まあね。
うん。資金の獲得なんかできないから。
うん。
そりゃいいんじゃないっていうことで、まあ見たこともないチームにお金は払っております
んで。いや、見に行こうよ。
うん。まあだから、わたがしペアも、あの、遠回しに、俺にか、あの、感謝してもらいたいなと思いますよ。その一応お金払ってるんだから、バドミントン界に。って思いますけどね。
なるほど。
はい。あとは、まあ、あの、あれだね、球技を、あの、期待してた球技がほとんど終わっちゃったっていうね、悲しい感じはあります。サッカーも負けたし、女子も負けたし。
うん。
で、もう、バスケはもう、ね、予言通りだったというね。 一生できたら御の字だと。
男子ね。
ずっと言ってましたけど、
うん、
一生もできずということで。
うん、
いや、そんなもんだって。だから、何プロジェクト X とかやってんの、今になって恥ずかしいと思わないって言いたいよ。成し遂げてからやろうよ、あんなものは。
今からだからね。
そうだよ。だから、本当、前回も言ったけど、世界の扉が開いただけで一歩も踏み出せてないんだよと、そういう自覚持たないと、そうこういうことになっちゃうんだよと思いながら、
うん、
でも本当フランス戦でもその中で唯一フランス戦勝てた可能性あったのにね、本当に残念です、
うん、
もうバカヘッドコーチのおかげでやらかしてちゃったっていうね、
うん、
うん、
でもなんでかあのバカヘッドコーチを称賛するような意見が多いんだよね、世の中。もう本当にもう大丈夫なのかって思っちゃうけど。
うん。
まあ、いいんじゃないですか？
いやもう絶対、もうこれ別の番組でも言ったけど、絶対あれはヘッドコーチが無能だから起こった4点なのよ。
うん。
同点にされたね、やつね。
うん。
もうあれはもう 100% あのプレーしかないのよ、フランスは。
うん。
で、よく見直すと、あの4点プレーになる16秒前。
うん。
に、あの、タイムアウトを取ってんのよ、フランスが。
うん。
ってことは、一回、日本側も選手が集まってるから、
うん、
まともなヘッドコーチだったら、
うん、
ここは絶対こういうプレーで来るから、こういうことに気をつけろって言ってるはずなのよ。
うん、
もう 100% 高校のヘッドコーチでも言うし、
うん、
その辺の草バスのヘッドコーチでも言うと思うよ。
うん、
のプレーのはずなのに、多分だけど言ってないんだよ、あいつ。
いや、言ったんじゃないの？
言ってないって、絶対言ってない。
今、多分って言って絶対にな
る。いや、それは証拠がないからだけど、
うん、
でも、それ以降の選手のプレー見たら絶対に言ってないのよ。
うん、
で、本人がゲーム終わった後に、インタビューに答えたんだけど、
うん、
あの場面でファンダメンタルの話をしたっつうのよ。
ファンダメンタルって何？
基礎的な話っていうか。
うん、
アホかと。
うん。
あの、そこでファンダメンタルの話するコーチなんて、聞いたことがないよ、俺。
うん。
マジで。だって、あれは絶対にもう、フランスとしては、4点入れるしか同点になる可能性がないんだから、
うん。
100% それ狙ってくるのよ。
うん。
そうなるとどういうことが予想されるかっていうと、
うん、
4点を打つっていうことは3ポイントでファールをもらう、
うん、
これしか4点はないのね、
うん、
そうするとまずは3ポイントを打てるやつが外側に張ってるよね、
うん、
当然3ポイントの外、3ポイントラインの外にいないといけないわけだから、
うんう
ん、
でも単純にそこにボール出すだけだと、
うん、
要はそこにはマンツーマンで当然日本側のディフェンスがつくから、
うん、
簡単には打てないじゃん、
うん、
ってことは何をやるかっていうと、一回ゴール下の背の高いやつにボールを入れるのよ、
うん、
そうするとディフェンスみんなの意識がそっちに向くじゃん、
うん、
向いた瞬間にそいつが外にボールを出すのよ、
うん、
そうすると一歩、ディフェンスつくのが遅れていくじゃない、
うん、
その、一歩がスリーポイントを打つスペースを生み出すのよ。
うん、
これはもう、あの場面で想定される 100%。
うん、
どのバスケットやってるやつもそれを頭に描けるのよ。
うん、
だからこそ、要は、真ん中に背の高いやつにボール入れられても、
うん、
外のスリーポイントのディフェンスをやってる二人は、
うん、
その二人だけ見ときゃいいっていう指示を、まずはその16秒でやるべきなのよ。
うん、
でもあれよく見てると、真ん中の背の高いやつにボール入った瞬間に、河村くんがそっちに寄ってくんのよ。
うん、
だから、スリーポイントを打つやつがノーマークになるわけ。
うん、
そこで渡辺裕太が、もう一人の外側って渡辺裕太が守ってたんだけど、
うん、
そっちにボールが入って、なおかつ、中にディフェンスに行ってるから、ノーマークになったと思って渡辺裕太が走って行ってんのよ。
うん、
で、フェイクにかかって一回飛ばされて、
うん、
位置を変えて、打って4点になるのね。
うんうんうん、
なぜ、バカヘッドコーチが言ってないかっていうのは、その、バスケット IQ の高い河村くんも渡辺裕太も、
うん、
この場面は、ディフェンスしなくても最悪スリーポイント打たして入っても、俺たちの勝ちだって言われてら理解できるはずなのよ。
うん、
でも、二人ともそういう動きになってるわけ。
うん、
だから多分、その16秒の時の、その何、タイムで、
うん、
今まで通り強くディフェンスに行けみたいな、バカみたいな指示やってんのよ、あいつ。
うん、
じゃないと、100% そんな動きにならないの。だって、スリーポイントなら打たしときゃいいんだから、入っても1点差で勝つんだから。
うん、
なのに、渡辺裕太も慌てて行って、フェイクで飛ばされてるの。で、たまたま渡辺裕太が身長が高いからやらなかったけど、
うん、
そこでわざと当たりに行って、4点っていうこともあったのよ。
うん、
で、あの NBA でやってた渡辺裕太がそれやってるってことは、
うん、
俺は間違いなくその指示がなくて、全力で守れって言ったんだと思うよ。
うん、
それ以外考えられないもん。川村君もわざわざ身長の高いやつの方によって、ディフェンスする意味がわかんないから。
うん、
だって、身長の高いやつに打たしときゃいいじゃん。2点しか入んないんだから。
うん、
うん、
スリーポイントもマークつかなくて打たしかいいんだよ。3点しか入んないんだから。
うん、
最悪は4点にしなきゃいいっていう明確な指示が多分なかったんだと思う。うん、じゃないと絶対あんな動きにはなんないから。
うん、
なのに、審判の誤審がとか、もう見てるところが全然違うんだよと思いながら。
うん、
あれは誤審を生むためにあいつはあの位置で打ってんだから、わざとに。
うん、
審判の目の前で打ってて、あ、その、なんていうの、河村くんが前から来たら見えないなっていう計算までしてやってるのに、
うん、
それが誤審だなんだっていうレベルの話じゃないんだよ、あれは。トム・ホバースがバカだって話をやってくれよ、みんなって思うんだけど、うん、一つもそういう話になんないんだよね。あれ、本当に、ヘッドコーチの、あれとして絶対に勝たせてやんないといけない試合だったのに、それすらできなかったから、もう絶対あんなやつコーチし、やってほしくないんだけど、このまんま行くと次の4年もって言いそうなんだよ。超怖えよ、と思いながら。
まあ、バスケ界が、だからさ、その、選手の、その、バスケの IQ というか、
うん、
スキルというか、
うん、
その辺は別として、
うん、
それを支える周りのバスケ界の、レベルが、
うん、そう。
どれぐらいかっていう問題じゃない？それによって継続になるか、
うん、
別を呼んでくるか。
そう思う、そう思う、そう思う。だからもうほんとちゃんとしたヘッドコーチ呼んでこようってマジで思うね。で、彼がなぜ女子バスケット、だから東京の時に銀メダルだったっていう、
うん、
なぜその結果が出たのかっていうのが今日最後のね、女子バスケの試合見て、
うん、
見てて分かったけど、
うん、
ああ、女子のこの感じならホバースのやり方で結果が出るのかもって思った。っていうのが、日本の女子ってやっぱり身長が低いっていうのが圧倒的にこの染みつきすぎて、
うん、
うん、
ちょっと気持ちが弱気になると、
うん、
シュートを打たずに一本余分のパス出すのよ。
うんうん、
だから本当に圧倒的に分かったのが、あの町田さんね、あの東京五輪ですげえ活躍した、
うん。
彼女がね、ゴール下に行くけども、今ほとんどシュート打たないのよ。あれって町田瑠唯がゴール下まで行ってシュート打つから意味があったのよ、
うん、
だからディフェンスもしないといけない、
うん、
入ってこられるとね、
うん、
でもそこでバンってパス出されるから止められなくなるっていうのが一つの原動力だったんだけど、
うんうんうん、
今もあれだったら 100% 町田のシュートはないって張れるから、
うん、
要は町田から出るパスを張ってんのよ、うん、だからものすごいボール取られるわけ、
スチールってやつ、
ね、スチールされるのよ、
うん、
でそういうことに関してあのトム・ホバースの得意な何やってるんですか打ちなさいっていうのは有効なんだと思うそれは有効なんだと思う。でも、うん、男子はそういうレベルじゃないから、
うん、
悪いけどって思いながら、
うん、
だからこういうことになっちゃうんだと思う、
うん、
だから女子は精神論の話が出ればある程度結果が出たんだと思うね。だから、
うん、
今日だからこれ2戦目負けてから圧倒的に本当にいやそこで勝負しないと、いやそのなんていうの流れは来ないよっていうところでことごとくシュート打たないのよ選択として、
うん、
もうそうなっちゃうんだと思う。でそれはしょうがないのよ、あのサッカーでも昔はそうだったし、
うん、
だってもう何度柳沢に絶叫したか、打てよお前って言ったでしょサッカーでそれしょうがないのよ発展していく途中ではね、
うん、
だから彼みたいな指導法が東京でハマったんだろうなとは思うのよ、
うん、
でもそれを今の日本の男子にやられても意味はねえよっつうのが俺の持論なんだけど、
うん、
それとあともう一個誤算だったのがね、やっぱり渡辺裕太が悪すぎたね。
いや、
うん、
やっぱり怪我治ってないんじゃないの？
いや、俺怪我じゃないと思う。
あ、そう。
あの、圧倒的な練習不足だと思うわ。
へぇ
ー。ほう。
よく考えると、渡辺裕太って、NBA のチームにはいたけど、
うん、
プレー時間がどんどん短くなっていって、
うん、
で、トレードっていうか、あれに出されたのね。別のチームに。
うん。
で、そこでもあんまりプレイタイムを出せずに、精神的なあれでって、いや違うわ、怪我の影響で休場ってなったのよ。
うん。
うん。
で、一時チームにも合流してなかったのよ。
うんうんうん。
そし、の間にシーズンが終わっちゃったわけ。
うん。
それで、あの、来シーズンは、あの、日本でやりますっていう発表になるんだけど、
うん、うん。
ただ、縛りとして、彼はその契約が切れるまで NBA 選手なのよ、
うん、
契約はね、
うん、
ってことは日本代表に合流して練習できないわけ、
うん、
でもチームももう辞めるって言っちゃってるから、
うん、
チームでも練習できないじゃん。でましてや試合にも出れないのよ、
うん、
ここが一番大きな影響だと思う。だから圧倒的に練習不足だと思うね。彼って本当に死ぬほど練習してあの地位を保ってた人だから、
うん、
その練習ができない状態で特に強度の高い本当に試合レベルの練習ってできてないと思うね、
うん、
それが原因だっちゅう気がしてきた、
うん、
でさらに不幸なのが渡辺裕太って大学時代ってね、いろんなポジションやってたのよ。
うん。
それこそガードもやれてたし、
うん。
で、スリーポイントも打てるし、
うん。
で、身長の高いセンターみたいな役割もできてたのよ。
ほう。
でも、NBA プレイヤーになってほぼほぼスリーポイントシューターとしての役割しかなかったのよ。
うん。
だから、何度か、この間の試合でも、ゴール下のプレイしようとするんだけど、
うん。
もうクオリティがないんだよね。大学時代みたいな。ポストプレイってやつが本当に下手になってる。もうそれはしょうがないと思うんだよね。
うん、
だから、日本代表でそういう役割もあるよっていうことであれば、彼はもう絶対的な練習量で、それやってたと思うけど、
うん、
本当に NBA から日本に帰ってくるっていう微妙な期間だけだったから、
うん、
ほぼほぼその辺の、想定も してないんだと思うね。
うーん。
そのくらい渡辺裕太の状態が悪かったね。
うん。
それはもうしょうがないなっていう気がする。だからまあ次にね、もし彼が出るんなら、
うん、
その辺も含めていろんな役割をやれる渡辺裕太が戻ってくるかなっていう気はするけど。
うん。
いやーと思うね。残念だったね、本当に。まあでも本当にあの誤解しちゃいけないって、サッカーでも20年ぐらいかかってんだから。世界と戦えるのは、
うん、
バスケットがその2、3年でか無理だよそんなのって思いますよ。
そっか、
うん。はい。だから皆さん何度も言いますけど、誤解しないように。日本のバスケはそんなに強くないっす。
今はね。
うん、今はね、うん。だから20年後強くなりましょう、うん。で、一番根本的な話を言うと、女子も男子もなんだけど、
うん、
世界のトップレベルに比べて、やっぱりシュートが入る確率が悪い。
うん、
これはもう戦術云々ではなくて、
うん、
選手の問題。
うん。
うん。
うん、
このスキルってこと
ですか？このスキル。このシュート力の問題、
うん。
これが圧倒的に劣ってる。もう、海外のトップの、だから、今からね、決勝に残るようなチームは、
うん、
ノーマークで外すことなんかほとんどありえないから。
うん、
でも、日本よーく見てもらうとわかるけど、
うん、
ポッコポッコ落ちるのよ。
それはさ、私はあんまりバスケの試合たくさんは見てない。
うん、うん。
2つ3つぐらいしか見てないんだけど、うん、その、ノーマークで、ある程度のゆとりを持って、
うん
うんシュートを打てるタイミングは作れているの？
作れているけど外す、
うん、
5本に1本ぐらい外れてる印象がある、
うん、
海外のだから 今が常連のね、フィーバーのさ、トップ10に入ってるような国は、
うん、
10本に1本外れるか外れないかくらいのシュート力がないとそもそも勝てないのよ、
うんう
んNBA なんかほぼほぼ外さないから、そんなもん。そういう化け物が集まってる、だから。
そっか。
うん。それ言ってると身も蓋もないから始まる前に言わなかったけど、でも日本って圧倒的にシュートが下手す、まだ。世界に比べると。もうそこの問題。だから前も言ったじゃん。ネットフリックスで公開されてるマイケル・ジョーダンの、ドキュメンタリー見てみ。びっくりするから、本当に、
うん。
この体勢で、この時間帯で、こんなに決めてくんのっていうぐらい、
うん、
もう絶対に外さないのよ、う
ん。
それが世界のトップオブトップだから、メダル目指すとか、ベスト8に入るとかってなると、もう、だいぶだな、シュート力を上げていかないと、無理です。
うん、
それは身長が低かろうが高かろうが、そこがベースにないと、バスケットって競技は、点を入れ続ける競技だから、
うん、
絶対に勝てない。
そうだよね。
うん。それは、だから今から、なんでの？ B リーグとか、そういうので、本当に厳しい状態でシュートを打ち続けて、どんどんどんどん上がっていくもんだろうという気がするから。
うん。
まあ、こっからですよ。っていう気はするよね。
うん、うん、
うん。
うん。
ぜひそういう長い目で見ていただきたいなと思いますね。うん、それと、まあ、ちょっとオリンピックと外れて、ちょっとだけ言わせてもらうと。
うん。
去年、ウィンターカップっていうね、高校の、日本一を決める大会でね、
うん、
一番人だった福大大堀の、
うん、
ポイントガードの酒浜くんっていう子がね、
うん、
井上先生のスラムダンク奨学金でアメリカの大学に留学して、
うん、
大学っつうか今はあれなんだよね、日本語学校にいるのかな、
うん、
言葉を覚えるために、
うん、
でそこでプレーしながら、NCAA の大学のスカウトを待つのよ、
うん、
力を見せていって、
うん、
だからほとんどスラムダンク奨学金で行ってる人ってなかなかうまくいってないんだけど、
うん、
どうやら酒浜くんのインスタグラムでストーリーで流れてきたから確認はできないんだけど、
うん、
ディビジョン1 NCAA のディビジョン1からスカウトが来たって書いてあるから、
うん、
多分富永と同じような道を歩んでくれるんじゃないかなって期待してます。これでそのディビジョン1の大学に行って、ここで、なんていうの？勝ち残っていくと、富永みたいに、こう、残っていける可能性があるから。
うん。
でも、多分身長が175ぐらい、俺よりちょっと低いぐらいなんだけど、向こうに行ってガーンってダンクしてたもんね。
うん。
へぇ。
175でやるってなかなかだからね。
175ぐらいしかないの？
うん、ないよ。酒山くん俺よりちょっとちっちゃいぐらい。
へぇー、そうなんだ。
それであれできるって。
いや、もっと大きく見えるけどな。
いや、多分175ぐらい。あ、俺と変わんねえなって思ったから。
調べてみよう。
うん、調べてみ。180はないよ。富永は180あるんだけど。
うん。
さ、崎浜くん多分175、4ぐらいだと思う。それで、あの、ダンクできるんだから。すごいよ、ジャンプ力。うん、
177センチ。
あ、じゃあ、俺と同じじゃん。俺、全盛期で、ボールがリングに当てることしかできないから、ダンクできなかったのよ。
うん。
うん。
ダンクできるって、手首より上出てないとダンクってできないから。まあ、どんなに頑張ってもできなかったの、俺。
うん。
177でできるってなかなかだよ。
うん。
うん。
垂直跳びは1メートル20ぐらい飛ばないとやれないんじゃないかな。
うん。
うん、すごいから。で、ディビジョン1から声かかってるっつうからね、うん。で、まずは1校目って書いてあったから。
うん。
いや、もっと来んの酒浜くんって今期待してます。そういう子が今から続々とアメリカに渡って今頑張ってるから。
うん。
うん。
今から日本のバスケットってもっと変わっていくから。
うん。
ぜひ見ていただければと思いますよ。
うん。
はい。まあ、ちょっとね、残念な結果でございましたけど。
まあ、B リーグがあってよかったよね。
そうね、うん。ないともうお話にはなんなかったから、正直。日本のバスケってそれまで本当にお話になんなかったから。だからそういう意味では B リーグがやっぱり底上げになってるのも間違いないし。
うんうんうん、そう思うよ。
うん。でも B リーグが全てじゃなくて世の中で化け物がもう山ほどいるって。
うん。もちろんそれもそうだけどね。
うん。
うん、
もう、ウエンバンヤマのブロックとかひっくり返るだろ見ただろあの、ゴールの中からこう、書き出される感じ。なんだよ、それって思っちゃうよね。あの、ウエンバン、でもね、フランスの敵すげえ悪いから、うん、フランスは早めに消えると思う。
へ
ー。次の注目はギリシャだね。
へ
ー。ギリシャ一人バケモンがいんのよ。
へ
ー。この NBA の中でも MVP 取ったのが。
うん。
ほんと、ギリシャのスラム街で育って、金がなくてストリートでやってたのに目つけられて、みたいな。
そのパターン。
もう典型的なパターンだよ。
うん。
で、NBA 渡ってきて MVP 取って、みたいな。
うん。
やつがいるから。
うん。
それと、あと、あの、アメリカのドリームチームも、本当にドリームチームだからね。
うん。
うん。
びっくりするから、ぜひバスケット見ていただければと、いうふうに思いますよ。
アメリカさんはあれだってね、どっか、ホテルかなんかを貸し切ってるんだってね。
だって金うなるほど持ってんもん、あいつら。
そこで、あの、何、選手村なんかに。
行かないだろ、
自由がない、不便な、そんなとこには、いないと。
う
ん、
そりゃそうだろう。
ことらしいですよ。
ああ。
うん。
いや、もう、一体、年俸を足すとどんくらいになるのっていうメンバーだから。
そうか。
日本の国家予算ぐらいになっちゃうんじゃないのっていうメンバーだから。すごいよ。でもそういうアメリカが、もうなかなか近年勝てないからね。これもう、あの、U-NEXT とかにドキュメンタリーがあるんだけど。
うん。
あの、要はさ、そういうスター選手ばっかり集めると、
うん、
意外とみんな遠慮するんだって。
へぇ、そうなんだ。
うん、俺がっつーか、
うん、
みんな、
うん、
いや、誰がやるんじゃないっていう感じになる。
あ、お前がやれよと。
そうそう。いや、あいつやってくれんじゃんみたいな感じになるんだって。
うん、
だから、心を一つにするっていう意味で、
うん、
湾岸戦争の兵士呼んできたりとか、そういうのやんのよ。で、国として戦うためには、みたいなのを、延々とみんなで共有するわけ。
うん、
じゃないと、やっぱチームとして動かないんだって。
そ
っ
か。
うん。で、その中でもう亡くなっちゃったけど、その当時のドリームチームで、それをやっぱり先頭を切って、ほとんど他とはじゃれ合わずにやってたのが、あれだよ、亡くなっちゃった。彼だね。
誰？
あ、名前忘れちゃったよ。名前忘れちゃったじゃん。レイカーズのね、彼ですよ。
あ、そう。
うん。これ、あの、メーデーでもやってたけど、 なぜあのヘリコプターが落ちたのか、
あ、
やってたけど、あの、なんていうかな、本当に他とは群れずに、もう延々と一人で練習してたんだって。
うん、
で、その背中見て、なんか、やんないといけねえのか、みたいな感じになってる。だから、アメリカはアメリカで難しいらしいよ。まあ、でも今回はガチで思って、なんかやってる感じはするからね、
うん、
ぜひ見ていただければというふうに思いますよ、
うん、
はい、
うん、
まあそんな感じで、ちょうど折り返し地点まで来たので、
うん、
だからもう球技はないんだよね、日本が参加してる、
バレーボール男子は残ってます、あ、そう
だ、女子ダメだったんだね、
うん、
残念だったね、うん、女子、
うん、
まあやっぱフィジカルがねちょっと無理だったね、うん、女子厳しいね今から、
あの女子ってあのなんだろうな、フィジカルの何あの横あのアフリカ系の血が入ってる人たち、
うん、
と日本人とかと比べるとフィジカルが違いすぎてなんかもうおかしい、
そうだよね、
どう考えても勝てないなって思うんですよね、
うん、
あのまたバイズフが体操でバイズフが復活したじゃないですか、
復活してるよね、
うん、でまあ割とまあ前よりはポロポロちょっとミス やったけど結局最後ユーカーで、
うんうん、
ひっくり返せば個人総合も優勝したし、
うん、
うん、でもあの体とかでそれに対抗してるのが今ブラジルがあの団体もね女子は銀メダルを取った。
ああそうなの、すごいね。
あのだから今回女子がねあの団体の成績がまあアメリカトップなのは当然わかるんだけど、
うんうん、
もう当然動かるバイズが戻ってきてたらそれは動かないんだけど、
うん、
2位がブラジルが入って、しかも3位がイタリアが入ってるんですよ。
は
あ。イタリアってあの体操でメダル取るの96年ぶりらしい
ですけど。うんうんうん、うん。
何が起こってるなみたいな感じになってるんですけどね。
勢力図変わってきてんだね。
でね、今回ね、男子も女子もそうなんだけどね、中国がいまいちなんですよね。
そうだね。まあ、中国のあいつかわいそうだったね、うん、なんか。
ん？
あの、団体の、ね。
団体の。
うん。
あいつは、そうそう、男子の、あの、急に呼ばれてきた子でしょ、あれ。
うん。二回落ちちゃった子ね。
そうそうそうそう。
そう、ああ、そう。だからあれ、3点差あったんですよ、日本負けてて。
そう、だから見てて、これもうダメだ、うわ、銅メダル争いかって思ってたから、うん、俺。
まあ、そうなりますよね。
うん。
それがまさかまさか、あの失敗が、でついて失敗ついて、まさかひっくり返るっていう。
うん。
うん、まあ、ちょっとびっくりしたんですけど。
びっくりしたな。だから、あの、
うん。
叫び続けるカヤが常にうぜえって思ってたけど、その、いや、カヤの言う通りだったって思った。
いや、
カヤにも謝んないとって思った、俺。
チームの中にはああいうポジションの人がいるんだって。
でも、まあね、東京の時からカヤうぜえな、こいつってずっと俺はもう心の中で思ってたのよ。
いや、ちゃんと鼓舞する系の人はいるの。まあ
わかるよ、わ、まあね、かるけど、まあね、その、うざすぎるんだよ、かや。
まあ、若干熱苦しい感あります
だろう、だろう。だから、また今回もうぜえな、かやって思ってたけど、いや、かやの言う通りだったって思ったから。
やっぱ諦めないっていう感じですね。
あ,
ね
あ, の
そうなんですね、
謝ります、かやさんに。すいませんでした、うざいと思って。
ねえ、まあ、で、まあ、今回も、まあ、なんだろう、まあ、さすがに、あの、夢の駆け足には、ね、
うん、
叶わないかもしれないけど、結構、インパクトのある。
あったね、本当に。
ね、
うん、
ねえ、
うん、
橋本大輝も決めてくれてっていう感じでね、
うん、
うん、なかなか、ドラマチックな、男子の方はね、終わり方な。
終わり方だったね。本当に、あの、いや、大したもんだなって思ったな、なんか。
そうで、びっくりしたのがね、まあ、これ大会始まる前の代表チーム見てびっくりしたんですけど、うん、あの、杉野、ま、ん高明か、
うん、
今日も言い方わかんなくなる、が代表入りしてて、
うん、
うん。僕もうちょっと上のイメージだったんです、年齢的に。だから、26か27ぐらいじゃないかと思ってたんで、
うん
うん、正直もう辞めてるかと思ってたんです、も
ちろん。うんうんうん、
だから東京の時もギリ代表争いしたけど入れなかった
の、うんうん。
で、取材してた当時、
うん、
杉野って大元はアンパのスペシャリストだったんですよ。
うんうんうん。
うん、で、彼、津市、三重県の津市出身で、まあ僕も大学が津だったのと、
うん、
そんなにまだみんな注目してない頃から僕ら行ってたんで、うんうん、割と杉野とよく喋ってたんですよ、
うん、ああ、そうなんだ、へえ。
そう。で、おお、杉野が代表入ってるって思ってびっくりして。
うん、
で、まああの頃からその方向に行ってたけど、まあ、鉄棒も割と得意だったんで、そこを強化していって、うんうん、離れる技の連続とか今回やってたけど、
うん
うん、あれで鉄棒が、鉄棒団体の最後のやつは、次のが一番手だったのか、あそこで大きく離れ技しっかり決めていい点取ってたんで、うんうん、まあ、流れがね、良くなったっていうのがあったんですけど。
そうだね。だからあのさ、うん、エース級の子たちだけじゃない奴らが、うん、取りこぼさなかったっていうのがでかいなぁと思って。
そう。だから、好きななんか25で初代表なのに金メダルっていう。
うん、
だし、あとは、なんだ、岡慎之助だったっけ？
ああ、岡ね、
うん。うん。とか、もう個人総合金メダル
だよね。特集会よかったね、うん、トラオさん亡くなったから、俺亡くなっちゃうんじゃないかってすげえ心配したけど。
岡慎之助なんて僕らが取材してた時小学生だったもんだって。
だからあれだろう、俺らが一番初めに取材行った時に、
うん、
小学校ぐらいの子が挨拶来てたじゃん。
ああ、まあ。
こんにちはってみんな来て練習行ったじゃん。
うんうんうんう
ん、あん中にいたのって思いながら。
いや、あの時はまだ特集が入ってなかった。
いや、いたことにしよう、いたことにしよう。
まあね、
うん、
いいけどね。
うん、いた、あん中いた、きっと。って思うなんか。
まあね。
いや、でも、うん、いや、これで特集会は一時やるだろうって思うし。
うん、特集会だからなんだ、内村が抜けたあたりから特集会ずっと、もう全日本とかあの辺でもかなりトップに、
うん、いるよね、
うんうん、いるので、うん、そうなんですよ、
うん、
特集会最近すっごい強いんですよ。
だよね。
うんうん、そうなんですよね。
だから本当にドラマチックだったね。だから本当に富田さんみたいに順番もあれで決まるっていうわけじゃなかったから、
うんまあね、
あはならないけど、
うんうんうん、
でもまあ歴史に残る団体のねあれだったなって思うよね、うん
そうですね。
うん。
うん、で、あと、まあ、さっき、なんだ、NHK の全選手、体操に出てる全選手の一覧表というのがあったんで、
うん、
リストがあったんで、順番にずっと見てて、誰がいるかなとか見てたんですけど、うん、ずっと気になってたウクライナのベルニャエフがちゃんと出てるんですね。
うん、
お、無事だったかと思ってめっちゃ嬉しかったんですけど。
うんうんうん
うん、
そうね。
今、たった今種目別まだやってんのか、
うん、
TVer で、
うん。
うん。跳馬やってるけど、この後平行棒とかあの辺ぐらい出てくるんじゃないかな。ちょっと結果あんまりちゃんと見てないのかわかんないんですけど、うん、うんうん。ひょっとしたら、TVer で、まあ、地上波にはなんないけど、まあ、試合してるところ出てくるかもしれないし。
そう。
うん。
だから、個人総合も、あれ、まあ、やる順にもよるんだろうけど、
うん。
ベルニャエフトップだったよね。
あ、そうなんだ。その辺、ちゃんと見れてないんです
よ。そうそう、途中見てて、
うん。
いや、トップなんすけどってずっと思ってたのよ。
ああ、一時的にトップだったんだ。
そうそうそうそう。多分、平行棒ぐらいから始まってだったんだと思うんだよね、うん、ベルニャエフ。
そしたらもう、いきなり高得点出るから、
ね、そうそうそうそう。
平行棒。
そんで、一時ベルニャエフだったのよ。
へああ、そうなんだ。そういう展開だったんだ。
そう。だから、って思いながら、行っちゃうの行っちゃうのって思いながら見てたんだけど。
まあね。
そう。そうまあまあ頑張ってるよね、うん、30で。
もうそうだし、もう本当に一時的に無事なのかすら分かんなかったから。
うん、そうだよね。
そうそう。うん、お大丈夫でちゃんとやって、しかもまだちゃんとやってるわと思って、うん、うん、それはすごい嬉しかったんですけど、あとまあさっき言ったその中国調子悪いっていうのは、女子の方もなんかまあメダルとか取れてないんですけど、
うん、
女子の、中国の女子の跳馬が全員えらい難度低くてどうしたっていうぐらい。
ああ、そうなんだ。
みんな世界レベルって2回ひねりとか1回ひねり、じゃあ2回ひねりとかやってくるのがほとんどで、うんうん、まあ日本人もまあ、2回ひねりできるのでまあね、牛奥とか代表入りしたけど、
うん、
全員一回ひねりとかの何基礎点がそもそも全然1ランクも2ランクも低い技しか全員できてなくて、一体中国何があったんだと思ったんですけど、そう、だからまあ男子のね、その鉄棒もそうですけど、女子がだから、何どうしちゃったって感じだった
ね。そうか。
そう、なんだったんですよね。で、まあそんな感じで、あとなんだ、あともう一個、そうそう。これも、まあ、僕もあんまり最近体操はちゃんと見てなかったんで、全然全日本とか国内のやつ見てなかったんですけど、たまたま YouTube で見て知ったのが、なんだ、アルジェリアの女子の選手が初めて国際大会で世界、金メダル取ったっていうのがあって、ついにアフリカ来たかと思ったんですけど。
それ手強くなってくんね、そうなると。
そう。で、今回結局なんだ、段違い平行棒か。で、金メダル取ったんかな。
あ、そうなんだ。
そう。で、まあ、ただ、この、ヌムールって選手か、ネムールって選手か、まあ、アルジェリアから出たんだけど、実は、普段、お父さんとお母さん、どっちかがフランス人で、どっちかがアルジェリアなんですよ。で、フランスで代表入り狙ってたんだけど、できなくて、で、アルジェリアの代表選考に残って、アルジェリアから出たみたいな感じになったんで、まあ、純粋にアルジェリアで育ったかって言われたら、まあ、そうではないんだけど、でも、まあ、アフリカ勢がメダル取るなんてこと考えられなかったんで、
まあ、そういうケースも多くなっていくもんね、正直。
で、ただ結局なんだ、今まで体操でアフリカが活躍できなかったって、なんでかっていうと、ただ、お金がないから器具が揃えられないって言ってたんですよね。だって床のフロア1枚買うだけで1000万ぐらいしますからね。で、まあ、そういうところにも、器具改良しようって言って、なんか渡辺会長は中国製のなんか押したりとかして、自身はなんか、ちょっと揉めたりしたけど、協会では。だから今後、アフリカでもまあお金があるところ、ナイジェリアとかあの辺も含めて出てきてるから、あの辺が体操の器具を揃えて練習してくると、跳馬とか床とかバイルズみたいなのがどんどん出てくるかもしれないっていう
可能性あんな。男子でもえらいことになる可能性はあんな。
男子でもとりあえず釣り輪とかも力技系で押してくるところはやばい感じがありますからね。今んとこまだその辺男子の方にはそういう流れはないけど、女子がとにかくそんなんで、で、ブラジルも活躍してるけど、ね、ブラジルも結局まあ、アフリカ系のね、血が混じってるけど、まあ、で、バイルズが、まあ、個人総合で優勝したけど、一応、1点差まで追い詰めたのか。
へぇー。
ブラジルの。
あ、そうなのか、へぇー。
なんで、まあ、僕的にはバイルズはもうぶっちぎりで強くて何度も異常に高いから、床なんか2回ぐらいラインオーバーしてるけど、もはや D スコが高すぎて、0.2 ぐらい引かれても関係ないぐらいの世界にやってるんで、あんまり面白くないんで、アンドラーで頑張ってなんとかバイルズ倒してとか思ってるんですけど、まあなんでやっぱその辺でちょっと、体操の世界も女子の方からじわじわと様変わりしてるっていう
感じですね。そうね。だから本当に、まあ、アスリート化していくっていう言い方がおかしいけど、でも本当フィジカルにって、まあどの競技でもなってるからね。
まあそうですね。
そこは日本としてはいろんな課題があるような気がするね、今後。
まだ体操はそれでもそのルール的に何、美しくしよう、綺麗じゃなくて、基準からずれたらしっかり減点しようっていう方向がいってるんで、その辺は日本は得意なところなんで、そのパワーとか脚力とかそういうところでだけではひっくり返せるのは、まあ、競技が、種目も限られてくる、そう簡単には変わらないとは思うんですけどね。でもそう言いつつ今、裏でやってた、種目別の、跳馬は、フィリピンのカルロス・ユーロが金メダル取ってる。
すごいね。やっぱどんどん変わってくるな。特にやっぱ女子はそうなりやすいだろうな。
そうですね。まあ、カルロス・ユーロ、まあ男子で、まあこれも彼は日本とフィリピンと両方で練習してたんで、日本ではもう活躍してたんで、まあ日本でもよくやってたんですけど、ついに跳馬金メダル取ったかあまり来るところに来てるんで、ちょっとずつやっぱその、国の、その、ここの国が出てきたかみたいなのが、だいぶ変わってきてるなっていうね。
そうだよね。
今後、さらに進みそうですね、これがね。
だそう考えると、バレーボールの女子辛いよね、今から。
おお、ようやくバレーボールの話戻ってきたんか、はいはい、いいのか、話しても。
いいよ。
うん、 日本の女子はやっぱりその何フィジカルの面ではさ、やっぱ身長の問題はもちろんあるけど、
まずあるからね、
そのパワーの部分もやっぱり足らないところはまあ否めないとは思ってる。
うん。
うんうん、ただ、うん、なんだろうな、今までさ勝てたのが、うん、その古賀さん、やっぱりキャプテンの古賀さんに随分頼り切ってたようなところがあって、今まあ古賀さんにプラスして石川さん、
うん、がちょっとや頑張ってるけどね。
石川の妹だよね、うん、がイタリアから帰って参加して、
うんうん、
いや帰ってっていうかまあイタリアに所属してるんだけど、うんうんうん、まあ
合流してるね。
合流してやってくれてはいるけれど。
うん、
まあその彼女とてっていう感じだよね。
うん、
その世界のトップオブトップで石川妹が通用してるかっつっとちょい微妙っていうところでしょ。
まだ1年目だったし。
だよね。
だから、今後だよね、うん。どうするか。
そう。だからやっぱり女子も、海を越えて向こうに行かないとダメだろうね。
うんうん、宮部さんみたいにアメリカから帰ってきて参加して、うん、で、もともと彼女は多分アウトサイドヒッターだったんだよね、うんうんうん。それが今ミドルに変わって、うん、どっちもできるみたいな。
結構宮部さんアメリカの大学だっけ？
うん。
大学
うんだと思う。私女子はあんまり詳しくないから知らないけど、うんうん、確かそんな話だったと思うよ。うん、高校生の時に私最初見たのかな、うん、宮部さん。この子はいい子だなと思ったんだけど。で、そういうなんかマルチにできるプレイヤーっていうのもありかもしれないし、うんうん、あとやっぱりミドルがのなんて言うんだろうな、そこにどうしても背の高い人を置きたいじゃない、
うんう
ん、なんだけどそこがうまく機能してない気もするし、
うん
うん、もうちょっとそこを改善できないといけないよねとか思ったりはするけど、
そうだね、特にブラジル戦なんかも何にもできなかったイメージだよね。
厳しかったね。
厳しかったね、うん、内容的にも厳しかったよね。
やっぱりそこの中心エースと言われるそこを止められてしまうと、
うん、
そしてそのつなぎ、男子もそうだけど、つないでいくバレーが日本の中心だから、
うん、
そこがつながらないと。
うん、
で、やっぱつなぐってさ、うん、その、メンタルの部分も影響が大きいじゃない。
うんうん、
だから、うん、そこがうまく機能しないと難しいよね、と。
そうだね。
思ったよ。
女子はちょっと長いことしんどくなってくるかもな、この感じっていう感じは。ちょいするね。で、確実になんか世界のバレーのレベル、女子のバレーのレベルも上がってる感じするし。
まあ、もともと、その海外のチームは背が高い。
うんうん、
そして、うん、なんか腕とかムキムキの。
そうそうそう、パワーもついて、みたいな感じだもんね、うん、マジで。
バネみたいな人がいっぱいいて。ねえ。で、
うん、
結構ベテランさんもいたりするのよね、うん、30半ばぐらいまでやってる、
うん、
そういう人が中心のチームが相手だったりすると、
うん、
もうスキルも高いし、
そうね、うん、ちょっと厳しい感じだなと思うね、
うん、
だから女子は今からちょっと厳しい時代に入っていくかなって気もするけど、男子はどうなの？男子はなんか微妙、なんか大丈夫なのかって感じすごいしてるんだけど。
うん、まずドイツの一戦目を落としたのは痛かったよね。
痛いよね、痛々だよね、う
ん。あれは勝ててもも
う、まあ勝たないといけない試合だったろうね。
勝たないといけないし、
うん、
勝てなくない試合だったと思うのよね。で、やっぱり男子も言うてもやっぱり石川が中心っていうところが若干ありつつ、
うん
うん、まあかといってその他のメンバーもそうだな、女子に比べると全然ミドルはスキルが昔と比べたら、
うん、
うん、高くなって、
でパワーもだいぶね昔と比べるとだいぶついてきてるなって気もするし、
うん、
うん、
そしてリベロは
今
世界のトッププレイヤーだし、
うん、
で、うん、そのリベロを補えるぐらいの、なんていうの、レシーブ力のある選手も他にもいるし、うんうんうん、男子はね、なんでこうなってるのかちょっとよくわからない。正直。うん、いつもの感じではない。
だから、やっぱりさ、オリンピック違うんだよ。
うん。
ネーション、うん、だから、これバスケでも言ったけど、バスケの世界選手権って、言っても 1.5 軍だよって話したじゃん。
うん、
各国、
うん。
NBA プレイヤーは、帰れるやつは帰ってきてるけど、
うん、
みんなが揃ってるってことじゃないから、
うん、
オリンピック確実に戻ってきてるのよ、
うん。
だから、世界選手権の、日本以外の国って、二軍だったぐらいの感じになりつつあんのよ。
うん、
バレエもそれに近い感じあんじゃないの。だからまあ、ネーションズリーグでしょ、じゃあ俺はいいや、みたいな選手が結構いるんじゃないの、うん、ネーションズリーグは。
アメリカはね、ネーションズリーグではフルではなかった。
あ、
うん、ただ、今回はフルで1セットは取ってるから、うんうん、どうなんだろうね。
うん、
ただ、うん、その、なんて言うんだろうな。相手がうんぬんよりも、自分たちの状態が。
良くないんだ。
あんまり良くないな。
そ
んな中で、
う
ん、まあ、西田が一人で頑張ってるみたいなところもありつつ。
うん。
うん。やっぱり、その、どうしてもマークされがちな石川。
うん。
を、石川だけのせいでもない気も、
うんうん、
なんて言ったらいいんだろうね。とにかくなんか全体の感じが違うのよ。
だからやっぱ初戦負けたんで歯車が若干みたいなところあるのかもね、
う
ん、
っていうかオリンピックっていうことで気負いすぎてるというか、どうしても勝ちたい結果を残したいの方が先になっているのかな。緊張してるのかな。
それとやっぱあれなんじゃないの、そのネーションズリーグからそんなに時間経ってないじゃん。
うん、
やっぱピーキングは難しいんじゃないのかね。どっちかというとネーションズリーグ全力で行ったじゃん日本。
うん、
これの影響もあんじゃねえのかって気もするけどね。
どうだろうね。
かといって余力残しててネーションズリーグでうにゅうにゅっつうのもまあちょい違うなとは思うから、
うん、
だから逆に言うと世界のトップオブトップはそのくらいの選手層を持ってないとっていうこともあんのかもよ。
そうね、うん、選手層ね、
うん、そうそうそう、
うん、
そうなんだよな。
だから石川とかあの辺は、西田とかあの辺はもう世界のトップオブトップに行けてるけど、そういうメンバーがもう5人ぐらい必要だみたいなことなのかも
よ。全体の底上げはできてるのよ、
うん、
これ間違いないと思うんだけど、うんうんうん、そのもうちょっとこう人数も欲しいし、
そうだろ、
うん、っていうところはある、うん、
あるよね、
うん、
だからどうしてもネーションズリーグ中心のメンバーになっちゃうけど、
うん、
そこをガラッと変えてもそんなに戦力落ちないっすよぐらいがないと、そのオリンピックとネーションズリーグの間隔がこんなに短いんならやっぱちょっと難しさはあるだろうねって気はするよね。
まあ、ただ幸いなことに、うん、今女子がそのあんまり成績が、ね、
うんうん、
いい状態ではなかった、
うん、
けどもその男子もそれなりの成績が残せるかどうか、オリンピックでの成績が残せるかどうかはちょっと 今わからないところ、
うんうん、
今からファイナル、ラウンドに入っていくからさ、うん、まだわかんないけれども、その世界のあのバレー好きというか、うん、人からの注目度がすごい高いわけ、
うん、
日本は、
うん、
その、
うん、
日本の戦い方をとても喜んで見て楽しんでくれている人たちが多くって、でその流れで今回その SV リーグっていう形にバレーボールがなっていくんだけど、
変わるんだよね、
うんうん、
よりプロ化されるっていうかね。
そうそうそう、うん、で具体的な内容は私もまだ全然把握できてないんだけど、うん、どうやらその参加する外人枠が増えたりみたいなことがあるらしくって、
うんうん、
で、海外のその有名な選手も、
うん、
もう何人か来る話は決まってて、
うんうん、
っていうことだから、今まで頑張ってイタリアに行こう、ポーランドに行こうってやってたのを、国内でのスキルアップがある程度できていく環境が整う可能性があるわけよ。
それがそうでもないんだよ、
うん、
それがね、そうでもないんだよ、多分。
いや、だから、最初の一歩として、うん、国内のリーグの。
まあ、もっと厳しくなるっていうのはいいことだけど。
で、学ぶことがある程度できれば、うん、そこから海外に行きやすくなるかもしれないし、うん、海外で、活躍できる可能性もあるわけです。うん、だから、もう一段階、その国内のリーグが活性化する可能性があって、で、うん、でそうするとその今は男子が引っ張っていってるけど、うんうん、その一時代前は女子の方が引っ張ってるので、
うんうんうん、
この男子と女子が両方落ちちゃう状態はあんまり良くないけど、うんうん、今どうにか男子が頑張ってるから、うん、女子の方もそれと一緒にもう一歩上に上がっていけたらいいかなと思う。
男子に輪をかけて海外で挑戦していこうっていう思考が低いもんね、女子は。
うん。
大林さんが行って、その後一人二人は記憶にあるけど、ほとんどないもんね。
あんまり追ってないからわかんない。わかんないけど、多くはない。
ないよね、
うん。
あの、大林さんの後に高橋が行ったような記憶もあるんだけど、イタリアに。二人ぐらいだったと思うな。だからよりそこのあれが聞きにくいからね。だからそういう意味では宮部さんみたいにもう、あの、大学で向こう行っちゃえとか、
うん、
そういう選手がいっぱい出てくるといいね。
うん、
じゃないと、やっぱ国内でやってたら、ちょっと難しい気がすんな。
まあ、海外に行くって言ってもね、うん、私行きますって言ってさ、
うん、いいまあ、行けるわけじゃないからね。
入れてあげるよって言ってくれるわけもない、
うん、
から、ある程度の結果っていうかさ。
いや、結果がないと向こうで続けてはできないから。助っ人枠で行くわけだからね。
うん。
だからサッカーもそうなんだよ。
だから、その、なんていうの、土台がもしかしたら SV リーグの中で、
う
ん、
まあ当然そうだよね。
作れるかもしれないっていうことですよ、うんうん、
だよね、
うん、
だからそれなっていくと、まあでもいずれにしろやっぱりその世界のトップオブトップに上り詰めていくんだって思考がすごい強くないと、
うん、
やっぱ国内ぐらいでになっちゃうと厳しいだろうね、一時っていう気がするな、うん、女子はもうそれが余計になってくる時代になるな、これはっていう気はするよね、
うん、
まあ男子が一回は勝ち抜きたいね、決勝トーナメント、
イタリアだからね、
うん、でもやっぱこれ勝ち抜くか抜かないかはだいぶ違うと思うよ。
イタリアには去年のネーションズリーグの3位決定戦では勝ってます、
うん、だよね、
うん、
でもその時のイタリアは 1.5 軍かもしんない、
いや多分その時オリンピック関係ないから、うん、ほぼフルだと思います。
いや、オリンピック関係ないから 1.5 軍かもしんないじゃん。関係ないんだもん。
いや、だってそこで。
別に出なくてもいいよね、俺、みたいなやつは、イタリア人はいるよ、絶対。
いや、そうかな。
だって、うん。俺、彼女の誕生日だし、みたいなやついるよ、絶対、イタリア人。
そんな理由なんだ。
うん。
いや、ほぼフルだったと思うよ。
そう。
うん。
うん、まあだから本当その一発勝ち抜けるかっていうところ勝負だね。そこ頑張ってしっかりやっとかないと。
そうね。最近ね、うん、当たってないんだよね。
だね。
うん。で今イタリアはとっても調子がいいの。
あ、まあでも石川も高橋藍もやり慣れた相手ではあるからね。
知った顔がいっぱい
いっぱいいるからね、うん。そこでうわ、イタリアだって感じではないっていう意味では。
うん。
いい効果にね。だからまあ始まる前に憧れるのをやめましょうぐらい言ってくれれば。
いや、憧れはないと思うんだけどね。
うん。
うん、ただまあ、そうね。
うん。
うん。ちょっと空気が変わればいいなとは思って
る。そうね。
うん。
うん。まあでも団体競技難しいね、本当に。特に球技、うん、本当全滅になっちゃったな、もう、と思いながら。どれか一個メダル取れるかなとは思ったんだけど。
う
ん、
だからまだ可能性は残ってる。
いや、メダルは厳しいんじゃないの、正直、正直。
いや、わかんない。
わかんない。
うん。
まあ、イタリア抜けりゃいけるんじゃないかとは思うけど。
イタリア抜けた後にアメリカと当たる可能性があるから。
いや、そこは、俺はアメリカは意外といけるんじゃないか。イタリア勝っとけばね。
うん。
だからほんとここイタリア戦すげえ重要だと思うね。 それぐらいの気持ちで当たれるかどうかだよね。
それぐらいの気持ちが逆にプレッシャーになって、うん、動きが硬くなるっていう可能性が、
まあね、
怖い、
ね。難しいね、そこね。と思うわ。サッカーもいいとこ行くかなと思ったんだけどね。やっぱ、ケチョンケチョンだったから、スペイン戦とか。難しいんだね、やっぱ、と思いながら。まあ、とはいえ、サッカーはいずれ強くなんなっていう感じムンムンだから。
いや、サッカー良かったよ。私が見た試合は。
あ、良かったよ。
うん。
良かったけど、やっぱいるのさ、スペインとかには。
うん。
あの、二十歳でもう、バルサのエースです、みたいな。
うん。
やつが、外から、ボフって打ったシュートが入っちゃうんだよ。
うん。
だから、どんなに頑張っててももう、無理なんだ、それは。
うん。
日本はやっぱそういうやつがなかなかね、まだっていうところはあるから。でも、レベルは相当高くなってるし。
うん。
まあこれで負けたらしょうがないんじゃないって感じはあったから。
うん。
まあ今の道をサッカーなんかは突き進むしかないっていう。まあ女子はちょっといろいろ考えないといけないな、これやっとは思ってたけど。
うん。
まあそんなことだね。まあなかなか球技難しいね。
うん。
頑張ってもらいたいけどね。
難しいね。
難しいね。
うん、
だから、
うん、
まあ、オリンピックでメダルってなるには、ネーションズリーグでコンスタンスにトップ3ぐらいにいないと、
うん、
やっぱなかなかオリンピックでっていうのは難しいのかもね。1回、2回じゃダメなんだろうね、ただ。
3位になって、2位になってぐらいじゃダメですか？
が5年ぐらい続かないと、
うん、
その選手層の厚さとかっていうのは出てこないんじゃない？
そっか。
うん。要は、1、2年だとさ、その主力選手がフル回転で、どうにかそれはいけるけどっていう、
うん、
5年やるとなると、要は、その中でも世代交代できてないとダメじゃん。5年ぐらいのレンジで考える。
うん、まあね。
うん。そこまで考えないと、やっぱりオリンピックで勝ち抜くって難しいのかもよ。
うん、
だから4年に1回だから、要は、そのメンバーが、ピークがバチって合えばいいけど、
うん、
微妙にずれていくじゃん、4年だから。
うん、
そうなると、次の世代も同じような戦闘力を持った連中が合わさらないとダメって考えると、うん、ネーションズリーグで4年とか5年とか強く居続けるっていうのが、やっぱ重要なのかもよ。まあ、イタリアとかそうでしょう、だって。どの世代になっても強いわけじゃん。
そうかね。
うん。中期はするぞ、うん、なんか。まあ、それ全部の競技に言えるんだけどね。
うん。
うん。だから、バスケなんかも今は最強に近いメンバーが集まってるけど、これが3年後になると、また難しい話になってくるから。
うん。
って考えると、そこをキープし続けるっていうのがすげえ重要なんだと思うね。まあ、頑張ってもらいたいっすね。なんか、いつか球技でうわーって、それ野球以外でね。
まあ、球技っていうか、うん、だから団体でやる競技ってことだよね。
まあね。
うん。
うん。
まあ、なでしこなんかはね、本当は澤さんがいた時代はね、本当に強かったんだけどね。
うん。
いやーっていう感じですよ、なんか。
そうだね。
うん。うん、今も悪くはないんだけどね。
うん。
で、サッカーの女子なんかは本当にびっくりするぐらいみんな世界飛び出てるからね。
うん。
うん。
うん。で、やっぱ、バレーとかバスケもそれが必要。バスケがそれが必要だなってすげえ思うね、なんか。バスケも、海外に挑戦ってなかなかできてないのよ。
うん。
うん。
うん。今もういないのかな。一人いるかいないかぐらいなのよ。
バスケは NBA？
WNBA っていうのがある。
あ、女子の話。
女子の NBA がある。
以外にはないの？
いや、ヨーロッパにもあるよ。ある。
あるんだよね。
うん、だからヨーロッパとかにも行けるといいんだけど。
うん。
やっぱなかなかそこがうまくいってない。国内でやりがち。
うん。
で、なんだっけ、エブリンの妹？
ステファニー。
ステファニーね。
うん。
彼女は頑張って、WNBA で契約切られたんだけど、ヨーロッパ行こうとしてたりとか。
うん。
すげえその思考強いんだけど。
うん。
まあ、彼女だけだよね、今。
あ、そう。
それをやろうとしてるの。
へぇ。
町田もやっぱり1年で契約難しかったし。
うん。
やっぱそこで通用しないと、もう今日のベルギー戦なんか、 その WNBA でやってる選手にケチャンケチャンにやられてたから、
うーん、
やっぱどうしてもそうなっちゃうよねっていう感じはするよね。なんかだから本当女子を今からあの海を渡って海外で勝負できていかないと本当にフィジカルの時代だからね、難しいよねってなるね。
うーん、
まあ頑張ってもらいたいっすよ、
うん、
ね、
うん、
まあそんなことで半分まで終わりましたんで、まあ来週男子のバレーがどうなったのか、そしてここから陸上、
陸上ね、
自転車競技は荒城くんが50位ぐらい、54人ぐらい、うん、あのもうニュースでも言ってもらえませんけど、ね、そんな感じ。
どこでも見かけなかったね。
見かけない。
うん、
はい、まあそういうことですよ。
そうか、
うん、んな感じかな。だから陸上が中心に回っていくのか、
うん、ですかね。
うん、あとはだからスケボーのだからパーク、
うん、
が今からか、
うん、
あとあれね、スポーツクライミングも、
うん、
まだだし、はい、
うん、
スポーツクライミングも面白いんでね、ぜひ見ていただきたいなと思いますけど、
うんうん、
くらいかな。あと注目ってフェンシングも一段落ついてる感じでしょ、
うん、
フェンシングが意外に頑張ったね、うん、本当に
フェンシングはうまく回ってるよね。
まあうまく回したんだろうな、
うん、
で太田さんはなんか世界のその舞台で政治やってるみたいだし、
うん、
もう会長も やってないしね、うん、
フェンシングこそどうやってその資金を集めてるんだろう。
なんかいろいろ頑張ってるみたいよ、営業行ってとか、なんかすげえ言ってたよ、太田さん。その、一応太田さんと遠巻きだけど、直接いろいろ聞けたから、俺は。
うん。
みたいよ。あ、そういや、太田さんのサイン入れの T シャツどっかあんな。捨てたかった、俺。
捨てんなよ。
もらえたんだけど、俺。太田さんにいろいろ提案して、それが一応一番、あれですって、太田さんに選んでもらって、サイン入りの T シャツ送ってもらったんだけど、ふて出るかもしんない。なんか。いや、でもなんかいろいろやってる、頑張ってるみたいよ。太田さんも相当営業やったって言うから。
フェンシングは謎だわ。
うん。ほいで、あの、なんだっけ、エペ？
うん。
キングオブフェンシングと言われる競技？
うん。
要は攻撃権も何にも関係なく、
うん。
先に一撃、全身どこでも食らわした方が勝ち的な。
うん、
あれで金だもんね、
うん、
でどうやらそのエペの金取った子、
うん、
なんスマッシュだっけっていう、そのブワーンってジャンプして相手つくっていうのが得意なんだけど、
うん、
それはどうしてそういう技を身につけたんですかって聞いたら、
うん、
ちっちゃい頃体操やってたんですって言ってた。
へ、
あ、やっぱりか、こいつもかって思ったね。
まだ体操人で取られてる。
そう。だから体の軸がしっかりしてて、うん、ガンって踏み込むスピードが速いっつうのは、うん、そのちっちゃい頃体操やってた影響かもしれないっすって言ってたよ。
そうか。
うん。
まあ、基礎としては必要なんだよね。
体操
ね、
そう、その体幹とかね、
うん。
そういうのを身につけるっていう意味で、自分の思い通りに体を動かすっていう意味では、うん、すげえ有効なんだろうね。
まあ、本当にあの体操にやると体幹とか体の締めとかずっとこう、言われるっていうか、やりますからね。うん、それはまあ、どのスポーツにも有効だと思いますよね。
だろうね。って言ってたよ。だから身長が低くて、あの身長で金メダル取るっていうのはもう驚異的なんだって。
うん、
だって、エペって先についた方が勝ちだから。
うん、
ってことは圧倒的に身長が高い方が有利なんだって。
まあ、
腕
も長いし、
ね、
体伸ばしたらね。
だから、フェンシング始めた時に、エペやるって言ったらやめとけってみんなが言うんだって。
うん、
勝てないから絶対面白くないって言われる競技なんだって、エペって。それで金メダルって信じられないって言ってるよね。
へぇ、
だからそういう意味で頑張ってるよね、その、ザ・ヨーロッパのスポーツじゃん。あれも、馬も。乗馬も。
あ、そうね、馬術、ね。
馬術ね、
うん。
それもザ・ヨーロッパじゃん。
うん、
それに食らわしてやるって爽快だよねって思うよね。
うん、
だから、もう、フェンシング大成功なんじゃない？本当に。 まあ、また盛り上がってくれるといいけどね、な
ん
か、
うんうんうん、
まあ見てて面白いもん本当に、
うん、
でなんかね見慣れてきたのかちょっとずつなんか分かるようになってきたな俺、
うん、
あ当たってるとか、
うん、
あ
こっちが先だろうとか、うん、いうのがなんとなく分かってき始めたから、
うん、
まあとはいえオリンピックじゃないと気分が盛り上がらないんだよな日本選手権見ても盛り上がるかって言われるとうーんって気はするけど、
うんうんうん、
でもまあ面白いねっていうだからそういうぜひマイナー競技にも、
うん、
あの注目してあ別の番組でユウスケがっていうねそう一緒喋ってるのが言ってたけど、
うん、
カヌーだっけカヌーじゃない、カヌーだっけ
どん何スラロームとかじゃなくて何
クロスっていう競技ができるんだって
ほう
クロス
うん
クロスって何のクロス
要はカヌーみたいな、
うん、
あれがあるでしょ、
うん、
あれで4走出て、
うん、
1位のやつが勝ちっていう競技が始まるんだって今回から
うん ?4 走出て
うん要は BMX とかでもあるでしょ、うん、あの4人出走して1位のやつが勝ちっていう
あの
川幅でそれやるんだって
へ
ー
もう地獄絵図だって言ってたその
は
でちゃんとあのあれがあるじゃんカヌーのスラロームとかもこう回っていかないといけないとかあるじゃんあれ、
うん、
羽田くんがこう頑張ってやってんじゃん、
うん、
あれもあるんだって、うん、そうある上で4人同時出走して1位のやつが勝ちって競技なんだって、
うん、
これが今回初なんだってオリンピックで
へえ
それ大注目だって言ってたよ
へえ
その多分だけど、うん、スケートのショートトラック的なその有力選手がみんなこっちのコース行ってみんな自滅して横振るっていったやつが勝ちとかそういうことになりやすいって言ってた
あのあれでしょスキーでやってるあれと同じようなもんだ、ね、
あスキーもあるよね、
うん、
あカヤッククロスだっけなそういう競技らしいよがあるんだってこれもちょっと注目かもよって言ってた
川は流れが違うから難しいだろうね。
難しいと思う。で、川幅もそれ用に広いんじゃないんだって。
うん。
今やってるのだと思うって言ってたね。
へ
ぇそれで要はこの、なんていうの?この棒をターンしていかないといけないみたいなところがあって。
うん。
で、それも、だから4人分あるわけじゃなくて2箇所ぐらいしかないんだって。
うん。
だから1個に全部固まっちゃうともうえらいことになっちゃうとか、
うん、
そういうことになると思うんだけどって言ってた
へ
えそれがしはなんか新しい種目だってよだからそれもどうなんのかも含めてちょっとカヌーあのカヤックとかも面白いからね見てると
うん、
うん、この辺も注目かなって気もするしねあとレスリングがまだか、うん、そうか柔道が終わってレスリングが今度
そうか
格闘技系はね
そっか、
うん、ここも注目だね、うん、
そうですね、
うん、レスリングもまあまあね毎年いろんな選手頑張ってくれるから、
うん、
あのこの辺も注目かなっていう気がするんで、うん、であと、まあ、マラソンもそうだし、
うん
うん
うん、BMX とかもまだだよね自転車競技としてトラックもまだだし競輪とかも
ああそうだっけ
そう今から後半戦にあるんだと思うよう
ん
まあこの辺もねぜひ TVer ででも TVer で見れるっつっても TVer インターフェース良くないよねなんか
分かりにくい
すげえ分かりにくいよこれ、うん、と思いながら見てるけど、
まあねう
ん、
そうですね、う
ん、でアーカイブあるっつってもすぐ見れるなんか何日か後みたいな感じだし
ああ、そうなんだ。
そうなってんのか探しても見つからないから、
だろ
うだと思って。
そう。あの、多分ね、かなり時差あるっぽいよ。俺は、うわ、見逃した !TVer で見ようって思っても、いや、どこにもないんすけど、うん、ってなって。
そう。うん。
4日後ぐらいに見ると、あ、上がってるってなってる。
あ、そんなことになってんの
か。そう。だから時間かかってるよ、なんか。
へぇ。
あ、じゃあ、これから来るかもしんないわけだな、じゃあ。
そう、だから何度か気をつけて見てると、うん、そのうちポコって上がってくるから。
めんどくさ。
で、それじゃなければ、うん、NHK プラスにも上がってるケースがある。
うん。
ああ、はあ、そうかそうか。
うん、だからこれ両方かけてると見れるんじゃないかな。
う
ん、
ああ、ちょっと探してみよう。
うん、と思いますよ。
うん。
まあ、なので、残り半分、ぜひ楽しんでいただいて。
うん。
ね、まあ、スポーツを存分に楽しんでいただいて、また4年後、うん、ロスにどんなドラマがあるのか。
うん、
楽しみにしたいなと思いますね。まあでも本当今回さ、うん、リネールに負けた斎藤のせがれもさ、
うん、
それこそ記事に書いてあったけど、
うん、
親父と同じロスでって、まあそうだよねって思うね、なんか。
うん、
まあリネールいないだろうし、その頃。
どうだかね。
いないでしょ、もうさすがに。したら可能性あるんじゃないとか思うじゃん、なんか。
わかんないけど。
まあそういうドラマもね、今回の負けからつながるドラマもあるんで、
まあもちろんそうでしょうね、
うん、ぜひ見ていただいて楽しんでいただければということで、今週はこの辺にしましょうかね。はい、ということでお届けしました、お届けしたのはビジェと
コロンと
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週でーす。